いやー、とうとう始まったよ。
何が？
何だと思う？
何すか？あ、令和ですか？
は？何言ってんの？
いや、そう来るかと見せかけての話かと思った
ら。タカポンメイクスレボリューション、TM レボリューションですよ。
ああ、TMR ね。
うん、TM レボリューション。
そうだね。昨日だね。
うん。タカポンすげー。
ね、
うん、まあ、なんか爆発してる映像しか見たことなかったからさ。まあこれはやっぱ難しいんだろうなっていうね、
うんうん
うん、ロケットサイエンスっていうぐらいだからね。ロケットサイエンスって言った時に日本の人にどういう意味が伝わるのか分かんないけど、英語でロケットサイエンスっていうイディオムがあるぐらいだからね、
うんうん、
まあ難しいんでしょこれはって思ってたんだけどさ。
あれは何がどこまで行ったんですか？その、何千キロ？
なんて書いてあった？ 100 キロとかなんか書いてあったかな？なんか、うん、どっかまで飛ばしたわけだよね。で、一応宇宙っていうところまで飛ばしてるわけだよね。
うん。
うん。で、まだなんか、積載できるのが大したあれじゃないみたいだけど、一応でももうこれがちゃんとできるようになったらさ、何か飛ばせる、あれでしょ、衛星とかさ、飛ばせるようになるわけでしょ、いずれは。うんうんうん、そしたらビジネスになるじゃん。
そうですよね。
ね。だってロケットを飛ばせる人に頼むしか、だって人工衛星を撃つ方法なわけだからさ。ね。自分でじゃあ人工衛星飛ばそうって誰もできないじゃん。ロケット飛ばしてくれるところに持ってって、この衛星飛ばしたいんだけど、軌道に乗せてくれって言って、やるしかないでしょ。
うん。
うん。そのビジネス、日本で、まあどれくらい日本の人とかが、ね。ホリエモンとかの会社にこの衛星飛ばしたんだけどっていう風に来るのか分かんないけど、他にだってできるところがないからスペース X とかに持ってかなきゃいけないわけでさ、
うん、
ね、日本でもできますよってホリエモンが普通に言えばみんなじゃあお願いしますっていう風にね、いろんな実験とかもあるだろうしさ、
うん
うん、そういうのも来るようになったらいきなりものすごいビジネスになっちゃうかもね、普通にスペース X みたいに。
そうですよね。
うん、
うん、
いやすごいなと思って感動した。ようやるわと思って。
いや結構しかもしつこいっていうか、これ始めてからもう10年近く経ってますよね。
そうだろうね。
だからずっと失敗してて、まあでもそれでも諦めなかったんでね、すごいなと思いますけど。
もうだってね、豚箱に何百日もいられても諦めないんだから根性はあるでしょう。
まあまさに豚箱だよね。うん、
あの人は根性はあるでしょう。ね、うん。悪いことしたかどうかっていうのはまあ、サブジェクティブだからあれだけどさ。
うん、
ね、他の事件とかと比べてさ、ね、大したこともしてないはずなのにね、目の敵にされて、ね、日本国中からなんか叩かれてもね、めげないんだから。いや、根性はあるね。すごいね。
すごいっすよね。
うん。それが、ちょっとこう、来たなーって感じがしたね。
うん。
だってさ、中国とかなんかさ、ちょっと前に月の裏とかになんかロケット飛ばしてたじゃん？
なんかやってましたね。
月の裏だよ。月の裏って知ってる？知ってる？月の裏って。
月の裏には何があるんだろうって話。
月の裏はね、地球から見えないんだよ。
見えないね。
見えないじゃん。おかしいじゃん。ほとんどの星はさ、裏見えるんだよ。
あ、
まあ見えるって言っても小さすぎて何が裏なのかわかんないけどさ、月だけはさ、裏が見えないんだよ。ね、どんだけ待っても。すごくないそれ。裏絶対見せないんだよ。ずっと常に表の顔だけで生きてるっていう。裏表がないって、裏表あるのか。表しか見せないっていう。
うん、裏がないね、
うん。うん、すごいよね。で、そこをさ、裏だからさ、地球から見えないからさ、そこまで飛ばしたらさ、あれだよね。あ、こっちからこう、なんかしろって言えないじゃん。
うん。
もう電波届かないからさ。
そっか。
うん。光の影になっちゃうから、光解析しないでしょ？そんな裏まではさ、でっかいからさ。
うん。
って考えたらさ、もう途中からはだから自分でやるしかないよね。だからちゃんと高度なプログラムがされてるってことだよね。まあ大体遠いから、まあ電波で制御ってまあできる範囲、レイテンシーもすごいからね、あれだろうけどさ。それにしてももうレイテンシーどころか、もう完全にだってネットワーク切れるわけでしょ？
うん。
向こう側まで行ってる最中はさ、向こうが飛んでる最中はね。それでもちゃんと制御して、ちゃんと戻ってくるんだからさ、すげえと思ったけど、中国、もう、日本は二度と追いつけないな、中国にっていう感じだよね。
うん。
うん、で、そう思ってたからさ、これで、ホリエモンの、 ね、爆発し続けるロケットをちょっとうっすら思い出したけど、まあ触れないでおこうと思ってたんだけどさ。それが本当にちゃんと飛んだんだと思ってさ。
なんかその、北海道の大気町かなんかでやってて、こう地元の人も、こうすげえ盛り上がってる感なんだけど、あれだね。日本のテレビドラマ番組で下町ロケットっていう番組があって、
うん、
僕あんま見てないんですけど。
なんか聞いたことあるな。ちょっと何年か前のやつだよね、それ。
そうそう。半沢直樹とかの枠で、こう、サラリーマンが日曜の夜見るっていう、そういう枠なんだけど。
うん。
うん。それ的な盛り上がりを見せてたよ。
まあそう。
うん。
いや、すごいなと思って、ちょっと感心したわ。
まあ、にしてもなんか、民間の会社がここまでやりましたみたいなのを、どうだろうね。堀江さんがやったからね。テレビ局がこれからどうやって取り上げるのかっていうのが面白いんだけど。
今更ね。
一応ね、敵だったからさ。
どの面下げてって感じだよね、ほ
ん
とね。
難しいよね。うん。
うん。いや、でも、すごいな。あのおじさんは。ほ
ん
とすごいわ。でもなんかもう、あれだね、スペース X もさ、なんかもう、飛ばしたロケットを、一番下のやつをまた戻ってきて、着陸するってもう何回もやってるけどさ、
うん。
見るたびにさ、あれもう感動するじゃん？すごいなっていう、なんか、ゲームみたいっていうかさ。
だいぶ精度が増してきてるよね。
なんかもう、普通のことになってるけど、普通かこれっていうね。
うんうん。
すごいでしょ、はっきり言って。
すごいと思う。戻ってくるのがすごいと思うよね。
着陸ちゃんとするんだよ。すごくない？なんか、時間を巻き戻して見てるみたいなさ、ちょっとなんか錯覚に陥るよね。あんなでかいものが落ちてきてさ、ギリギリのところまでさ、なんか姿勢もおかしいしさ、スピードも速いのにさ、着陸する瞬間だけはさ、スピードがゼロになるわけじゃん、
うん、
ガシーンってならないもんね。綺麗に、すごい綺麗にピタって着地するからさ、
うん、
あれはすごいなっていうなんかね。なんか、一応空気抵抗がないとして考えましょうみたいなさ、そういう世界の物理とは違うからね。現実に起きてることだからあれすごいよね。うん、
まあ、イーロン・マスクといい、ホリエモンといい、なんか、なんだろうね、宇宙に行きたいっていう、なるのかね。だいぶ金を持ってくると。
ベゾスもそうじゃん、そういえばね。
ああ。
あいつも、なんか、確か、ブルーなんとかっていうロケット会社作ってさ。
うん。
イーロン・マスクだけにやらすとこにはもったいない面白い趣味だみたいな感じでロケット確か飛ばしてるはずだよ。まあだからお金がさありすぎて、まあホリエモンの場合お金がありすぎてってこともないか。
そこまではないですね今は多分。うん。
うん。イーロン・マスクとかも別にお金がありすぎてってこともないか。まあ、ベゾスはお金ありすぎるから。
ベゾスはお金ありすぎると思うけど。
ありすぎて使うとこがないから、うん、ロケットでも飛ばすかって思ってもおかしくないけど。
うん。
うん。まああれなんじゃない、まあ、ロマンあるじゃん。
ありますね。
まあ、それだけなんじゃないの、やっぱり。で、簡単じゃないし。
うん。
で、一応なんか目の前にあることは、で、ね、やってみて、成功してるから、成功しなさそうなこともしてみないといけないんじゃないの？
うん。
うん。で、他の人も成功したらいろいろ手を広げてやるけど、ロケットはみんな飛ばさないもんね。ね、だいたいそんなじゃあって言ってロケット飛ばさないだろうし。うん、まあやっぱりあれなんじゃないの、成功してる人たちのパターンとしてこうブルーオーシャンに行くんじゃないの。
そうだね、まあうちがまさにブルーオーシャンだから、ね、
でしょ、誰も他にやってる人いないしさ基本的にさ、うん、うん、もしうまくいけばもう独り占めっていう世界だからね、
うん、
うん、勝負という意味ではやっぱブルーオーシャン、究極のブルーオーシャンだけどね現状。
そう、
成功する確率どんだけあるのかわからんけど、うん、いやだからね、爆発してる映像は何回も見てるからさ、
うん、
まあまあまあまあ難しいんでしょって思ってたけど、飛ぶんだ本当にすごいね。まあ一回だけだからね、これを何度もやらないと信用というかね、
うん、
あれはできないんだけどさ、もちろん
4,5 年前にサンフランシスコに来てたんですけど、堀江さんがね。
あ、そう、うん、あ、そう。
その時に会って、そのインターステラーテクノロジーっていうのがロケットを飛ばすために作ってる会社なんだけど、そこの人も何人か来てた気がしますね。
へえ。
うん。
僕なんかハクトの人には会ったよ。
ハクト。
うん。月にロボットを送るっていうやつをやってる 東大だかどっかの人だってなんだったかな、忘れちゃったけど、
うん、
うん、こういうロボットを送ろうと思ってるっていうのを、なんかローバーじゃないけど、なんかね、グーグルかなんかがやってるその懸賞金付きのなんかそういうのがあるんでね、月に行って月で何か採掘して持って帰ってくるっていうのだったかな確か、うん、違うか、月に行って月で何メートル以上動かせるとか、なんかそんな感じだったかな、着陸して飛ぶのは、ロケット自体はさ自分らで飛ばせないから、どっかの誰かに飛ばしてもらうんだけど、飛ばしてもらった後そっから先は自分でお願いしますっていう感じじゃん。月までは連れてってくんないからさ、スペース X にしたって何したってさ、
うん、
軌道上までとかさ、そういうぐらいじゃん。だからそこまでは連れてってもらって、そっから自前のロケットみたいなもので飛ばすんだろうね、時間かけて。
ねえ、
うん。で、そっから月まで行って、月で着陸して、そこでちゃんと着陸して、車輪みたいなついたやつを、50メートルとか100メートルとか忘れたけど、なんかそれぐらいこう、そこでちゃんとコントロールしながら、自走するっていうのをやったもんが勝ちみたいな、そういうなんかね、Google がやってるプログラムがあるんだよ、確か。
へえ。
うん。で、それで、何社かがそれの最後の選考まで残ってて、そのうちの一つが日本のハクトっていうやつがやってて、で、それが選考残ったとか言って、なんか何年か前にベイリアン来てて、
うん。
あ、機会があったからって、機会とか見せてもらったけど、
うん。
ようやるなと思うけど。まあでも月とかさ、うまいこと言ってね、行き来自由にできるようになってさ、採掘とかできるようになるとさ、レアメタルとかいっぱいあるじゃん。
そうですね。
ね、地球と同じだからさ、もともと月は、うん、地球にあるものはね、まあオイルとかはないかもしれないけどさ、ね、そういう石とかそういったものは月には大体あるだろうから、レアメタル取り放題っていうね。
まあそこにすごい利権が生まれるよね。
めっちゃ生まれると思うよ。それはもう、いきなりどこの国のものなのかとかさ、いきなりね、行けるようになると。だから、最初に行けるようになったところがもう一人勝ちで独り占めしちゃう可能性があるけど、まあ大体、誰かがやれるようになると、他の人もみんないっぺんにやれるようになるから、そうすると、まあそういう技術を持ってる一部の先進国とかが、バーッと行って、月の表側を全部、
そう。
独り占めして、裏側見えないから裏側でも戦争が行われてるとかね。
中国が裏側俺もらうぞっつって。
そうそう、裏側見えないから、うん。こっちで何が起きてるか何にもわかんないから。映像も飛んでこないからね。リアルタイムの映像だって、月の裏のリアルタイムの映像飛ばせるようになるのは、もしそうなるとしても、相当先じゃん？
どうやってやるんですかね。
衛星の周りに回ってるやつを衛星っていうのかどうか知らないけどさ。
ああ。
そいつを飛ばしてやるしかないよね。直接は送れないもん。衛星、だから月に人工衛星を回して、そいつ経由で飛ばすしかないよね。
なるほどね。うん。
そんな、いつの話よっていう話だよね。衛星の衛星ってなんて言うんだろうね。衛星かな？
まあ、そうじゃないですか。
衛星の周りを回ってるやつっているのかな、実際。知らないけど。
ね。
うん。
でもアメリカのパスポートを取ると最後のページに月載ってるよね。
うん、そうだね。
なんかあたかもアメリカの最後の州は月だとでも言いたげな感じで。
月はだからもうアメリカのもんですよ。
言ってるよね。
うん、旗ちゃんともう立ててきたし。
立ててるよね、もうね。
ここ俺たちのものって言って、
うん、
立てたし。
そっか。アメリカはでもどうなん、 NASA はあんま予算カットされてるでしょ最近は。
予算カットされてるね、
うん。
で、まあでもトランプが一応宇宙軍作るとは言ってたけどね。
言ってるよね。
宇宙軍創設してとかって言ってたから。
スペースフォース。
うん。まあ、アメリカはだからその当時もそうだけどさ、その冷戦っていうのがあって、それに後押しされてるっていうのがあったじゃない、
うんうん、
だからそれが、そういうのがないと。外圧っていうとちょっとおかしいけど、言い方が。
うん。
うん。コンペティションが起きないと、
ね、
なかなかできない。やろう、お金とか避けないよね。
うん。
で、中国が最近やばいっていうのが、なんかのリポートでこういろいろ出てて、うん。それで、まあ、やる可能性はあるよね。こいつらだけほったらかしといて知らないうちにどんどんどんどんできるようになってて、舐めてたら月の裏側できるようになっちゃってるからさ。
うん。
そんなのだって、 今すぐやれって言ってもアメリカでもできないしね。
そうですよね。
うん。すごい時間かけてやればできるかもしれないけど、もちろん。でももう、最後に月に行った人以来誰も行ってないわけでさ。
うん。
まあ、難しいよね、相当ね。月ってでもさ、こっちから見るとさ、すごい小さいじゃん？
うん。
でもさ、月からさ、見るさ、地球ってでかいよね。
うん、そうですね。
まあ見たことないけど、直接は。
あの、なんか、イメージとか写真とかで見る感じでは。
あれなんか不思議じゃない？すごい。
はあ。
そんなに大きさだって、まあ変わるけどさ、そこまでの違いはないよ。
確かにね。
両方ともまあ、スケール、その距離のスケールから考えたら両方ともすごいちっちゃいじゃん。
うん。
実はなんか近くにあるようにこう見えてるけど、結構遠いじゃん。なんか横でさ、これが地球で、このぐらい離れて月がここにありますみたいなさ、なんかこう絵を見るとさ、めちゃくちゃ遠いなっていうぐらい遠いじゃん。
うん。
ね。それなのにさ、なんか、こっちから見るとすごい小さいけど当たり前に思えるけど、向こうから見るとなんかすごい大きく見えるから、あれなんか、望遠かなんかでうまくそういう風にしてるだけなのかよくわかんないけど。
月の月面の表面から見るとどうなんですかね。なんか、だいたい見たことある地球、月から見た地球っていうのは、その月の衛星っていうかその、
飛んでる？
かなり飛んでるとこから撮ってる感じがあるから、
まあね。
もっと地球に近いとこなのかなっていうのはあるけど。
うん。でもさ、月の方、月よりも地球の方がさ、大きいことは間違いないわけだから、
うん、
で、地球から月を見て、ウサギが一応確認できるわけだから、雲さえなければ、あれだよね、いろいろと見えそうだよね、アフリカとかさ。
見えるんじゃないですかね。
はっきりとね、そんな月の、あれが見えるどころか、もっと大きいわけだからさ。
だって海もありますからね。
ね、海も普通に見えるよね。雲も見えるだろうしね。
そう。
すっごく大きい星に見えるはずだよね。
うん。
天空でだって一番明るい星でしょ、多分。
そうですよね。
見えてるときはね、すごい近いし。
うん。
太陽なんてもうすごい遠いしさ。空気もないから何も光らないし、空も真っ暗なままだし。
確かに言われてみると、なんだろう。昔その、アメリカとかが月に着陸した時の映像とかには、地球は見えていったのかどうなのか、ちょっと記憶が定かじゃないですね。
うん。まあ、なんか、日の出的な地球がこう、地平線からこう、上がってくる的なやつはなんかね、写真で見たことあるけど、
うん。
らいでかく見えるけど、なんか、すごい近くに見えるのが不思議なんだけどね。
そう
ですね。おかしいよね。すごい遠いのに、あんだけ近く見えるっていうのは、
うん、
すごく大きいんだろうなっていつも月を見るたびに思うんだけどさ。
で
もどれぐらい大きいのかがなんかこう、なんていうの、こう、グラスプできないっていうの？
うん。
わかる？できないでしょ？
できないですね。
すごく大きいだろうっていうことは知識としては知ってんだけどさ、どれぐらい巨大なのかがさ、どう、冬にこう、頑張ってさ、一生懸命こう、イメージしてもさ、全くこう、感覚としてこうね、捉えられないというか。
うんうん。
巨大すぎて。なんか、こう、数字で、なんか、ビリオンダラーって言われてるみたいな感じ。僕はいくらぐらい、いくらぐらいなのかよくわかんないみたいなさ。すごく多いことはわかるんだけど。
だいたい、地球の4分の1ぐらいかな？一応、ウィキペディアで見ると。
うん。
2000マイルって書いて
ある。東京ドームの数で言ってくんないかな。東京ドーム何個分って言われると、結構でかいねって思いたくなるけど。
わかんないでしょ、それ
わかんないね。
だって、まあ、10個とかあってもわかるけど。何万っていう世界だからね。
ね。何万で聞かないじゃないの？知らないけど。
わからんけど。
もう、想像絶する感じなんだろうね。
うん、
うん。うん。まあ、あんまりにも大きすぎると、よくわからんね。確かに。
はい。
さあ、今日は何の話をしようかな。
そうですね。
令和かね、やっぱり。
令和ですか。
うん。
始まったねって言ったからね、その話かと思ったけどね。
いやー、TM レボリューション来たと思っても嬉しかったからさ。あれでも飛ばしたやつってさ、どこに落としてんだろう。
あれって燃えちゃってるんじゃないんですか。
落ちるでしょ。
落ちるの？
うん、だって、大気圏の外まで出てたら、大気圏突入した時に燃えてくるだろうけどさ、
あ、
完全に。だけど、まだ成層圏とかでしょ？
そっか。
わかんないけど。100キロぐらいだから燃えるほどのことはないんじゃないと思うんだけどね。どっかになんか海落とすんだろうなと思ってんだけど。
なるほどね。
ポイントネモとかに落とすのかな？ そんな遠くまで行かないか。ポイントネモって知ってる？
わかんない。
ポイントネモってね、チリとニュージーランドの間ぐらいにあるんだけど、
うんうん、
地球上で陸から一番遠いところ。
ああ。
海で。
太平洋ってこと？
太平洋だね、
うん。
太平洋が一番大きいじゃん？オーシャンとして。で、それで、すべての陸地から一番遠いポイントっていうのがあって、ハワイとかそういうのも含めてね。
うん。
で、それがニュージーランドとチリとか、確かそれぐらいの、ちょうど真ん中ぐらいにあって、そこが陸地から一番地球上で遠くて、もう生物もあんまり住んでなくて、なんかね、海流とかそういういろんな関係で、なんかいろんなものがそこに行かないのよ。
うん。
だから、生物が住むのも難しい。
うんうん、
ただの海っていうのただの海があそこにあって、いろんなものが海流とかが混ざってこないから、もうほぼ、そこをどんだけダメージ与えても、なんかいろんな、なんていうの、そういう生物の、なんかそういうものに、ダメージがほぼ、なんかいかないから、一番壊しても大丈夫な場所っていうことで、確かね、人工衛星とか、ダメになったやつ、スペースデブリみたいなやつ、
はいはい、
とかはそこを目指して落とすはずなんだよね、確か。
宇宙ゴミ回収所みたいな感じになってる。
うん。だそこに落とすのが、確か、人工衛星とかはそうだけど、日本で飛ばしてるやつとか、そんな遠くまでわざわざ飛ばすのかな、よくわかんないけど。
うん。
ポイントネモのネモってあれで、ファインディングニモのニモとして
だよ。うん。そうなんですか？
うん。ニモ、ネモ。同じ綴りで。
うん、うん。
ノーバディって意味なんだけどさ。キャプテンネモってさ、知ってる？
聞いたことある。なんだっけ、
キャプテンネモってそういう小説があるんだけど、僕はその小説で読んだことないんだけど、マイケル・シェンカーグループっていうあのバンドのギタリストマイケル・シェンカーが、うん、キャプテンネモっていうのをこう曲があって、それを弾くわけ。
はいはい。
フライング V をこう考えてね。それがキャプテンネモっていうのがまた難しい、もうすごい早弾きってわけじゃないんだけど、とにかくもう難しいわけ、綺麗に弾くのが。
うん、
で、それをね、いとも簡単に完璧に弾くんだけど、それをもう高校の時よく練習して、キャプテンネモって言うんだけどさ。それでキャプテンネモって何なのかなと思って、ずーっと昔に調べたことがあって、そしたら小説だよって言って分かって、あ、そうなんだと思って。で、なんかファインディングニモって出てきて、あれこれニモってキャプテンネモと同じじゃんとか思ってさ。で、調べたら、ノーバディって意味で、ポイントネモっていうのがあるっていうね。いろいろと繋がってんだよね。
つながる。そういうとこからこう知識が広がっていきますね。
そうそうそう。ウィキペディアでさ、なんかクリックするとさ、何でも出てくるじゃん。ねえ。だからさ、そういうのなんかいくらでもこう広がっててさ、ねえ、自分はただ高校の時すごい好きだったバンドの曲名とただね、ファインディングニモと同じだったなって思ったそこだけなんだけどさ、いろいろとこう広がっていくっていうね。
うん。
どうでも言っちゃいいんだけど、でもそれ、ウィキペディアのなんか使い方って感じがするんだよね。
わかる。無限にクリックしてしまうっていうね。
そう、無限にクリックしてどんどん面白いなーって思って、へーそうなんだっていうのが広がってくっていうね。何にも役に立たないんだけど。
やっぱりもう中学高校の時にメタルとか聞いてると、歌詞カードを見たりとかして、謎の言い回しとか知ったりしますからね。
そうだね。
それで、まあ10年、20年経って、なんかあの曲で使ってた言い回しだなみたいなのに遭遇するみたいなのもありますけどね。
そうそうそう、
うん。
高校の時のバンドで歌った曲でさ、She Don't Know Me っていう曲があってさ、知ってる？ボンジョミの曲なんだけどさ、
うん、
ボンジョミの最初か2番目のアルバムの曲なんだけど、どっかに入ってる曲なんだけどさ、なんで She Doesn't Know Me じゃねえんだって言ってさ、
はいはい、
ずっとこう、高校生の時思っててさ、
うん、
She Don't Know Me おかしくねえかって言って。ドントだよ、C なのに。
でもそういうのなんか、ありますよね。
うん、
文法違うなっていう思うけど、
うん、歌だからいいっていうね。
歌だからいいのか、まあ合わないしね。ダズンとにしちゃうとちょっと意を踏まないとかあるんでしょうけど、
うん、あと歌だから、だからポエムだからいいっていうのもあるし、
うん、
そこでシードントノーミーって言ってる人の英語のレベルっていうのもあるんだよね。
うん、
シードントノーミーってその人言ってるわけじゃん。
あ、そういうことを込めてるわけね。
うん、込めてる可能性もあるよね。
うんうん
うん、自分のことをあの人は知らないって言ってさ、いいっていう気持ちを吐露してるんだけど、その吐露してる英語のレベルが、こう外国から来た人だったり、なのか分かんないけど、そのニュアンスとして、
うんうん、
稚拙な感じもちょっと出るのかもしれないし。
確かにね。
うん。
マイケル・シェンカーグループね。
うん。
アメリカ来て、ね、チャイナタウン行った時に、みんなノー MSG って言ってるから、マイケル・シェンカーグループお断りのメッセージなのかなと思ったけど。
本当にひどい話だよね。
あれは、なんだ。うまみ調味料って言うんですかね。
うまみ調味料。何にでも入ってるっちゅうの、うん。だからさ、なんかさ、ノー MSG って書いてあると腹が立つんだよね。MSG ありますって書いてほしいんだけど。
そう、そうなんだよね。
MSG 入ってないんだったら美味しくないじゃん、絶対。なんかさ
あれはだから。
完全に勘違いなんだけど、
うん。科学的な根拠ほとんどないでしょ。うん、
ほとんどじゃなくて根拠なんか何もないんだけど、
うん、
単純に、まあ、中華料理食ってお腹痛くなる吐くみたいなこうお腹の弱い人がこうこれはなんか中華料理のせいだ何なんだろうって見たら中華料理の人たちはもう白い粉をバンバン入れてるから
そう
これだっていう風に言ってるだけで悪い油だっちゅうの
そうなんですよね、うん、なんかこの間味の素の人がアメリカ展開に関してインタビューみたいなの受けてて、
うん、
まあやっぱりアメリカはその MSG に対する固定観念っていうかが激しいんで割と参入しづらいみたいなことは言ってましたけどね
まあそうだろうね
うん。
だからノー MSG っていう風にみんな書くのがなんかもう普通のことになっちゃってるからあれなんだけどその自然の MSG を使ってますとかね
オーガニック MSG とか
そうオーガニックな MSG だけを使用とかねそれでごまかせないかなみたいな。それでみんなになんか MSG 自体が悪いわけじゃねえんだっていう、なんかそういう雰囲気を作ってく。
そうね、アーティズナルな感じで、こう、職人が手を込めて作りましたっていう。
そうそう。
そういうブランディング欲しいね。そしたらホールフーズでも MSG 使ってくれるかもしれない。
うん。日本の MSG とかね。
ホールフーズキムチとか結構売ってんだけど、ほぼ、の MSG なんだよね。
うん、
だわざわざ買う気にならないっていうか。
なんでわざわざノー MSG するんだろうな。MSG って書いてくれたら買ってあげるのにと思ってさ。だからさ、マヨネーズとかもさ、日本のやつとかのがさ、味があって美味しいんだけどさ、まあ、料理によるんだけどもちろん。日本のマヨネーズ的な感覚でアメリカのマヨネーズ使うとさ、味が全然足りないじゃん。
うん。
ね、なんか、アイオリソースとかなんかそう、全然違うタイプのマヨネーズはもちろんあるんだけどさ。だから日本のマヨネーズみたいにちゃんとね、MSG 入れりゃいいのにって思うもうみんなでも MSG 嫌いだから。でも MSG、ノー MSG だから大丈夫だよとかっていう誰かがこう、何、職場とかで行ったりとかするともう、はい来ましたって感じで、
はい、
はいはいはいって僕手挙げて、こう、正そうとしちゃうんだけどついつい。君の理解は全て間違ってます。
ああ。
だから君たち味がわかんないから、旨味っていうものを発見できなくて日本人にさらわれてるけど、って。君たちが美味しい美味しいって言ってるものは旨味入ってますよ。まあね、MSG。確かに MSG、確かにそうだな。マイケル・シェンカーグループと MSG 一緒だな。あとね、ニューヨークだとね、マジソン・スクエア・ガーデンってのもあるんだけどね。
あるね、あるある。
いろいろあるね、MSG は。
そう。今、ツイッターの情報によると、ホリエモンのロケットは37キロ離れた太平洋上に落下したらしいです。
うん、37キロか。じゃあまあ、ほぼ日本だね。
そうですね。
うん。
うん。
そりゃそうだろうね。だって、ポイントネモとか遠いよ。めちゃくちゃ遠いよ。ニュージーランドのとかの方だからね。そこまで行かないと。でも、まあ、人工衛星とか上飛んでるやつはそこを目指して落とすはずなんだよね、確か。
うん。
うん。そこが一番大丈夫なのでっていう。なんて言ったかな。なんか、インアクセスブルポイントとかなんかそんなような、確か、なんか名前だった気がするんだけど。
うん。
うん。陸地から一番遠い。海。ポイントネモ。ちなみにね、全然関係ない話だけどね、日本の中で海から一番遠いとこどっか知ってる？
陸地でってこと？
陸地、陸地。だって海って言ったら意味わかんないじゃん？
うん、ちょっと、そうね。
うん。日本で海から一番遠いところ。
なんすかね、長野とかってこと？
まあ、普通に考えたら長野だよね。
うん。じゃないんだ。
長野のね、佐久市っていう小さい町があるんだよね。
うん。
僕一回だけ行ったことあるんだけど、一回ってことはないか。二回ぐらい行ったことあるのかな。空気が全然違った。なわけないじゃん。
違うか。
そんな、そういうの騙されちゃダメだよ。
いや、なんか、 話がうまくいきすぎてるなと思って。はぁと思って。
騙されちゃダメだよ。そんな空気同じです。長野の山だから、まあ、綺麗っちゃ綺麗なんだけど、海から離れてるとか、ほぼ関係ない、ほとんど。
まあ、そうね、
うん。バイクのね、免許、昔取るの難しかったのよ。
うん。
限定解除って、今限定解除ってもうなくなったんだけどさ、限定解除のバイクの免許取るのめちゃくちゃ難しくてさ、で、それの合宿を、その佐久市っていうところがたまたま佐久市っていうところで、元レーサーの人とかが講師になってるバイクのなんか合宿っていうのがあって、一週間その合宿に行って、それが佐久市だったんだよね。
うん。
それで行ったのと、あと近くに友達がいたから何回かそこに行ったことあるけど、そこが一番、ここが一番海から遠いんだなっていう。うん、それだけ。
僕も佐久市とか行ったことあるから、まあ、通ったことあると思う。
ああ、そう。
うん。
あれなんだろう、何カードだったかな、講習カードじゃなくてなんだろうな。なんかの通りだと思うけど。
うん。
そうだよ。令和だよ、令和。令和の話しようよ。令和？
ああ、え？令和？
令和？令和。
令和。
令和って言うとなんか、こりゃ令和みたいな感じになって、気持ち悪いんだけど。
なんだっけな、NHK どっちにするって言ってたのかな。まあでも。
でもさ、
うん、
令和元年っていうのは間違いないでしょ。令和元年と言わないでしょ。
そうそうそう。
だから令和元年だからさ。てかね、日本語はね、その、次に来るやつとかで、イントネーション変わるからさ。
うん。
どっちがって言ったってしょうがないと思うんだけどね。どっちでもいいじゃん、別にっていう。
そうそう。明治とかも、明治時代だから、
ね。
目にアクセントがあると思いきや、
うん。
明治時代。ん？明治時代。
明治元年、明治時代。
うん、うん。
明治。
明治20年とかね。だから、どっちでもいいと思うんですよね。
どっちでもいいと思う。しかもね、どっちでもいいどころか、それをね、書き分けることができない。
ああ。
日本語の。問題点として。なので、どっちかなんていうことを言うのはおこかましいです、君たちって感じ。書き分けれるようにしてから言ってください。
それね、YouTube のね、道元さんっていう、日本に住んでる、多分アメリカ人だと思うんだけど、
うん、
が日本語のレッスンをしてるチャンネルがあるのね。
アメリカ人が？
そう。
ええ。
すごい日本語うまいんだけど、
うん。
で、そのなんかに、ジョークみたいなのがあって、日本人に、いや、日本語っていうのは全部フラットなんで、標準語は。だからもう発音は気にしなくていいですよ、とか言ったんで、道元さんがそのいろんな言葉をフラットに言うと、すぐ、あ、そこは違いますね。直されるっていう、そういう動画があったね。
うん、あ、なるほどね。道元さん？
そう。
道元ってなんか、お寺のなんか偉い人みたいな名前だね。
ね。なんか面白いんだけどね。うん、
道
元さんは面白い動画があってね、この間か知らないけど、子供が生まれたみたいで、日本でね、
うん、
でその入院してた病院の最後退院するときに支払いをする段になって、こう道元さんはその病院の人が請求書っていうか明細の説明をしてるわけ、
うん、
でこれこれはいくらでこれこれはいくらでなりますって言って、道元さんはすごいナーバスになって、
うん、
ああはいはいわかりましたはいはいっつって、それで最後にで最後の金額はこれこれになりますって言ったら、確か5万円とかだったのかな、
うん、
わかんない、そんぐらいだったから、もうそれ聞いてすごい安心して、あ、もうアメリカから来たんでもうそれの20倍ぐらいだと思ってましたって言ったら
、
うん、いえいえ違いますと、この5万円っていうのは保険でカバーされる額だけど使わなかった額なんで、道元さんの口座に振り込まれますって言って、
うん、
それでもう意味がわからなくなってでその後でなんだっけな、でさらに来月からはこれこれの額が毎月支払われますとか言って、でもいや何言ってるかよくわかりませんサンド一番状態になって、それで奥さんに来てもらって、ちょっと意味わかんないんだけど説明してみたいなことを言ってる動画がありましたね。
なるほどね、
うん、
まあ外国のシステムっていうのはね、わからないよね、
うん、
住んでる人でもわかんないこといっぱいあるのにさ、
そう
外国から来たら全然わかんないよね。僕もなんか昔日本にいた時に、外国人の友達になんかいろんなこう、何、車を売る時とかさ、そういった時の手続きとかも全部やらされたけどさ、もうそいつ日本語も上手だし、漢字も読めるし、何でもできて仕事も日本語でやってたのに、そういうなんか、何、手続きの段になると必ず呼び出されて、必ず全部やらされたもんね。 わからんって、意味がわかんないって。とにかくメイクセンスしないし、何が必要なのかもさっぱりわかんないから、って、うん。必ずやってたけど、まあそうだろうなと思うね。
ね。
うん。
で、レイはね。
うん。まあ平成の話はよくわかんないからいいとして。そもそもさ、まあ、あれだよね。その、見た退位するところとかさ、前の平成天皇が退位するやつとかさ、
うん、
根性、令和天皇が即位する、やつとかさ、YouTube で見た？
見ました。ちょっとは見ましたよ。
ちょっとでどういうことよ？
あ、なんか、その、最初から最後まで見たわけじゃなくて。
安倍首相がこうなんか言ってるやつとか。
見てないです。
見てないんだ。僕なんかちゃんと正座をしながら見たよ。あ、聞こえなくなった。
あれ？もしもし？もしもし。
ちょっと待ってね。
はいはい。
もしもし。
はいはい。
あ、聞こえた。
ヘッドホンの電源ってこと？
電池が死んだ。
電池なくてもノイズキャンセルしないだけで使え、オフにすれば使えるんじゃないの？
いや、あれ電池がないと聞こえないんだよね。
そうなんだ。
昔のやつだから。
ああ。
一番最初の QC、いくつだったっけあれ。20?20、
うん。
うん。一番最初のやつはね、電池切れるとスピーカー、あれなんだよ。もう、何も聞こえないのよ。
それは大変だね。
うん。ノイズキャンセルをしなく、しないだけじゃなくて何も聞こえなくなっちゃうんだよね。
うん。
で、今切れちゃった。そう、そういえばあれなんだよ。だからっていうわけじゃないんだけどさ、前ちょっと言ったの、あれを買ったんだよね。ソニーのやつ。
ああ。
ワイヤレスのやつ。
XM3 でしたっけ？
そう。
うん。
あれはいい。
あれいいっすよね。
あれ、坊主のやつよりも綺麗、音が綺麗だし、非常にいい。つ、
うん、
け心地そのものはね、坊主のやつの方が僕は好きだけど、個人的にはね。
うんうん、
だけど、それ以外はもう、全然いいね、ソニーのやつは。
USB-C だしね、充電が。
そう、USB-C だし。うん。まあ、あとは、やっぱり、ワイヤレスっていうのはいいね。
うん。僕はやっぱちょっと、頭に、つける、
うん、
オーバーザイヤーのやつは、蒸れるから嫌なんですけど。
ああ、そう。
どうですか？あんま蒸れない？まあ、人によるか。
うん。いや、外すもん、僕。うん。
まあ、そんな長い時間つけてないってこと？
そう。
うん。
まあ、2時間とかぐらい。
まあね。
かな、つけても。うん。まあ、多分、飛行機乗ってる間ずっとつけてると多分きついのかもしれないけどね。
うん。
まあ、USB-C 以外は買えないからさ。
この間買った、ワイヤレスヘッドホンで、その、いわゆるオーバーザイヤーじゃなくて、イヤバッドタイプ、イヤフォンタイプのやつで USB-C のやつがありました。それはまだ1週間ぐらいしか使ってないんだけど、割といいかな。
あ、そう。
うん。
イヤフォンタイプのやつはもうね、AirPod がね、良すぎるんでね、うん、なんか買う気になんないんだよね、いまいち。
Mac でも使ってます？
Mac、ほとんど Mac で使ってる。
あ、そうなんだ。
うん。家で使うときは、家はま、それだね。
うん。
で、仕事場では、その、ヘッドホン。
うん。
ヘッドホンをつける理由は、前も言ったけど、こう、今、忙しいんでっていう。
そうね。見た目で分かった方がいいからね。
そう。忙しいんでってことははっきりと分かった方がいいっていうのと、大きな、もう外うるさいじゃん。家と違ってさ、ガヤガヤしてる中で、ちゃんとこう、YouTube の動画を見たいっていう。
結局 YouTube かいっていう。
そう。そのためには、やっぱり、ノイズキャンセルがいるんだよね。家では別にノイズキャンセルなくても別に困んないから、対して。
はい。
なので、それよりも自由にあっちこっち行ったりできるように。うん。聞いて、YouTube 見ながら聞いてるんだけど、耳には刺したまま、こう、スタンドって言われたからスタンドしたりとかさ。
うん。
うん、そういった時の便利なので、AirPod は Mac で使う方が圧倒的に多い、僕は。
うん。
まあ、日本の人とかみたいに外でこう、歩いたりとかしないからさ。あんまりね。
まあ、そうだね。ドライビング中に AirPods もしないだろうしね。
うん、そう。あんまりしないので、週末にどっか行かなきゃいけない時とか、病院に行かなきゃいけないとか、なんかそういった出かけないといけないってことがはっきり分かってる時だけ持ってって、その時に、暇つぶしに、まあ、オーディブルなり、ポッドキャストなりを聞くっていう時だけかな。
うん。
なのでまあ、別にヘッドホンでいいやと思ったんだけど。まあちょっと値段が張るね、だけどね、ソニーのやつは。
うん、300ぐらいしたかな。うん、
300ちょっとしたから、ちょっと高いなと思ったけど、まあいいや。それしかない。坊主が本当はさ、売ってくれれば本当にいいんだけど、坊主ってさ、何がいいかってさ、店があるんだよね。
うん。
で、坊主の店が、まあソニーも昔はあったんだけどさ、今この辺もうなくなっちゃったんだけど、坊主は、あの、スタンフォードのモールに店があってさ、そこに持ってくとさ、直してくるんだよね。なんでも安く。だから古いやつでもさ、こう僕のやつももう最初のさ、QC20 とかだからさ、もうすっごい古いんだけど、こう耳当てるとことかもボロボロだったんだけどさ、持ってったら全部さ、付け直してくれてさ、新しいやつに。
うん。
手でちゃんと職人が直してくれるんだよ。すげえちゃんと。なんかね、あるやつをパカパカつけるだけじゃなくてね、耳のところとかね、結構ね、クッションだからね、ちゃんとこう、なんか、職人さんみたいな人がちゃんとやんないとできないのよ。
うん。
で、それをちゃんとやってくれる、サミの前で。時間かかるんで、ちょっと、あの、帰りに寄ってくださいとか言われてさ、置いといたらね、やり始めてちょっと見てたんだけど、これは大変そうだなと思って。まあ、置いといて。で、少ししてからまた帰りに寄ってったらちゃんと出来上がってて。なんか30ドルとかそのぐらいだった気がするけど。
うん。
新品、ほとんど新品になって。
なんか、多分、2枠になったと思うけど、先週、その、使ってるやつが壊れたんで、坊主の店に持ってったら、新品に交換してくれたって書いてましたね。
ああ、書いてたね。
うん。
そう、坊主はね、店があって、それがやっぱりいいんだよね。
うん。サポートが、リアルのショップがないと、できないですからね、そういうのはね。
そうそうそう。売るということだけだったら、もう今、店いらないんだけどさ。
うん。
ね、サポートって意味でさ、これはちょっとなんかおかしいから、返品したいとか、ね、交換したいですって言った時にさ、ね、Google ストアがありゃさ、できるわけじゃん？
そうなんですよ。
すぐパッと言ってね、このピクセルちょっとなんか調子悪いんだけどって言ったら、そこでダイアグノスティックス見て、ああ、これダメですねってすぐ新しいやつに変えてくれれば待ち時間もなくさ、
うん。
とかだってできるじゃん。そこがやっぱりね、本当にこう、売る気があるかどうかっていう。
そうなんですよね。
とこだよね。まあだから売る気はそんなないんだよ。
そうだと思う。
うん。売ってあれで商売しようっていうのはまあ全くなくて、まあコンペティションもしたくないじゃん、サムソンとかとさ。
うん。
サムソンが一番売れてる、売ってくれてるわけだしさ。で、サムソン、様々なとこもあるからさ。なので、サムソンと直接コンピートもしてもしょうがないので。
うん。
うん、そこは難しいだろうけどね。政治的な理由もあるだろうし、うん。いろいろとそういうサポートとかそういったことにも手も広げたくないっていうのも、あるだろうけど。
うん。
でも、1個や2個ないとっていうのは思うけどね。
まあ、フラグシップの店とかは欲しいっすね。まあ、とは言っても、持ってってちゃんとサポートしてくれるかどうかっていうのは謎なんで。
まあね。
うん。
やったらやっただけ悪くなっちゃうかもね。
そう。ピクセルはもう壊れたら、サポート連絡して壊れたんですけどって言ったら、新品じゃあ送りますんで、届いたら箱に入れて返してくださいっていう、それしかないよね。しかもそれも大体オーバーナイトで来ればいいけど、3日4日かかることもあるし、まあ、なんかね。リアルに店があるのとは全然違いますね。
まあね、そう。だから、本当は坊主が買いたかったんだけど。
うん。
うん。で、坊主の人にも言ったんだけどね。いい加減しろと。どんだけ待ってると思ってんだ。新しいやつを買う理由はないが、今でも QC に最初初代のやつを使ってて問題はほぼほぼないのでいいけど、今もでも、そうそう、電池だからさ。いつなくなるかわかんなくて、今もいきなり切れちゃったからさ。
あとだってワイヤーだから新しい iPhone だと、アダプターがないと使えないですよね。
そう、使えない。うん、なので、Mac でしか使えないんだけどさ、もちろん。うん、そう、だから、ワイヤレスのやつも出てるんだけど、それ USB-C じゃないので、そこは、ね、宗教者の理由で買えないので、出してくれっていうのはもう、断ること言ってんだけど、なんで出さないのかなと思うけどね。
まあね。
うん、
で？
で、なんだっけな。何の話してた？
タイの例がどうとか。
そう、それでさ、見ててさ、その、即位、タイの話は見るのはもちろん初めてなんだけどさ。
うん。
平成生まれの宮は知らないと思うけど。
平成生まれじゃないっつうの。
平成天皇、平成になった時？
はい。
号外が出てさ、昭和天皇が亡くなったって言ってさ、知らないでしょ。
いや、知ってるよ。
ほんと？
うん。
号外とかって、そう、もう街で配っててさ、
うんうん、
号外だって、なんかワールドカップ出たとかそういうくだらない号外じゃないんだよ。
うん、
もう本気の号外でさ。
まあ本気だね。うん。
て、な、天皇崩御って書いてあってさ、
はい、
崩御って何やそれっていうね。 初めて聞いたし、もう多分もうそれ聞かないよね。平成天皇が亡くなる時もあるしが。
それだね。うん、それにしか使わない言葉じゃないかな。
諸天皇以外で使っちゃいけないらしいんだけどさ。
うん。
でもその天皇崩御ってさ、4つがさ、あのでかい、あの新聞のさ、半分ぐらいをさ、そうって書いてあってさ、真っ黒でさ、すごい、すごいなぁ。それまで号外なんていうのを見たことなかったんだけどさ。まあ今はね、号外っていうのがちょっとこう軽く出されてる気がするけど、その時は結構大事だったけど。でもさ、その時はさ、まだ YouTube がないからさ、
うん、
その平成天皇の即位式なんてさ、NHK でなんかダイジェスト見たら終わりなんだよね。
うん、
で、録画もしてないからさ、別にね、何度も見るもんじゃないっていうかさ、見てないんだけどさ、令和天皇の即位式はもうじっくり見ちゃったよ、普通に。
そう。
うん。へえーと思って。
何 YouTube で、そうか、中継してたんか。
そう。で、YouTube で見れるし、今でも普通に検索、YouTube で検索すれば出てくるからさ、何回かこう見てさ、と思って。で、面白い、なんか日本っぽいっていうかさ、本当これ、本当日本の人がやってるなと思うのはさ、こう、令和天皇が即位した時に、なんか最初の言葉っていうのがあってさ、
うん、
で、最初の即位式の時は、男しか入っちゃいけないとかって言って、女の人一人もいないの、部屋に。
うん。
すごくない？皇后どこ行ったよ、皇后。
ね。
ダメなんだって。で、男の人だけでやってて全部。で、それが全部終わって、それから、皇后とか他の皇室の女の人も全部入ってきて、で、なんか、初めての言葉みたいなのやるんだけどさ。もうそのなんか、このね、MeToo 時代にさ、それもすごい、ね、時代錯誤も、かも、まあ、すごいっちゃすごいんだけど、その、最初の令和天皇の言葉をさ、こう言うときに、もう読み上げるわけ。紙に書いてあることをね。で、その紙、読み上げる紙は自分が持ってきてるわけじゃないわけ。
うん。
なんか、誰か他の人が持ってきて、うやうやしくこう頭を下げながら紙を渡すのよ。で、その紙を受け取った、その手紙を受け取った令和天皇がそれを自分の言葉のように棒読みするわけ。
うん、
で、読み終わった後に、また少し時間経ってからその持ってきた人が、うやうやしくこう、戻ってきて、こう、頭を垂れながらそれをもらってってさ、この儀式は何を意味してるのかなと思ってさ、
うん。
だってさ、自分の書いたさ、例えば手紙とか、自分の心にあるものをさ、書きしたためて、それを、こう、メッセージとして出してるんであればさ、誰かがその書いたものを、別便で運ぶっていうのおかしいでしょ？
うん。
ね。自分で持ってくればいいじゃん？
うん。
安倍首相も最初になんか言ってる時に自分の胸ポケットからこう紙を出してそれ読んでたんだけどさ。
うん。
一度も天皇を見ずに下だけを見て、ずっと喋ってて、心も何にもこもってない感じが僕はしたんだけど、なんだこの儀式と思ってさ。この儀式をやるということに対してのこう、真摯な態度っていうの？
うん。
儀式そのものを重んじてるわけじゃん。
そうだね。まあ、
儀式で何を達成するかっていうことは二の次であって、儀式をちゃんとやるっていう。
はい。
ことをこう、すごく真剣にやってるっていうのがさ、すげえなーと思って。
まあ。
じーっとして、雅子さまも皇后もこう、ずーっと同じ姿勢でさ、
うん。
楽な姿勢じゃないんだよ、別に。両手でこうなんか扇子かなんかわかんないけど持っててさ。じーっとこう、普通なんか、柔らかいこう、笑みをたたえててさ、もうずっと同じ姿勢で、瞬きも多分一度もしなかったんじゃないかな。10分ぐらい。
それは辛いと思うけど。
もう、すごいな、この儀式ごっこ。と思ってさ。うん、まあ、すごいね、
ええ。
儀式というか、そう、式というものの意味というかさ、はもちろんあるんだけど、そのおごそかな、ね、空気の中にこう粛々とこうやっていくということそのものにはもちろん意味があるんだけどさ、
うん、
うん、あまりそれにとらわれすぎると本来なぜそれをしてるのかっていうことは関係なくなっちゃうっていう典型的な例だなと思って、うん、まあ日本はそういうの多いけどさ、式をするっていうのをね頑張ってさ、運動会のさ入場行進の練習とかしちゃうからね、
ああ。
そんなの練習する必要ないでしょ。
確かに。
入場すればいいだけだからさ。入場講師の練習とかね、何日もやるからね。何それって。小学生がさ。もう、それはだからまあ軍隊式なね、 そういうのをやるという、何も考えがまだない子供たちにそういうのをやらせることによって、ただこう、やらなきゃいけないことをただやるっていう精神をこう作っていくっていう意味ではすごく日本的なんだけど、
うんうん。
まあそれの象徴的な感じもしたよね。
確かにね。
うん。読むというのはさ、まあわかるのよ。覚えてられないからさ、言いたいこと全部。先にこう書いてきてっていうのはあるけどさ、
うんうん。
でも時々はこう目をさ、聴衆の方に向けてさ、語りかけるとかっていうことをしないで、ね。一瞬たりとも紙から目を離さずにさ、ずっと読み続けてるっていうのはさ、すごいなっていうね。こっちだとなんかあれがあるじゃない。なんて言ったっけ。
プロンプターね。
うん、プロンプトあるじゃない。
うん。
それを見ながら喋るからさ、あたかもなんかね、こう、みんなの方向いて喋ってるかのようにするけどさ、そっちの方が。
でも、即位の例とかでプロンプター使わせたらそれはそれで面白いですけどね。
それはちょっとダメだね。それは残念ながら、あそこにちょっとその機会を持ってくるのは、非常にちょっと残念感があるのでしょうがないけど。まあ、メガネとかね、
うん、
Google グラスとかさ。
グラスに書いてあると。
うん。それでテクノロジーでプロンプトを出してくれればいいと思うけどね。
うん。
うん。
まあ、だから確かでも、3、4年前だったか、今の上皇ですか、
うん。
お言葉みたいな、発表した時は、テレビに、カメラに向かって話しかけてたような気もしますね。
ああ、そう。
まあ、あれは儀式ではなくて、自分が、その退位するにあたってどういうことを考えてるみたいな話だったと思うんで、そういう時はまあ、話してた気がしますね。
美智子様？
うん、とね、横にいてね。
うん。まあ、うちのおかんはなんか、美智子様、美智子様って、なんかいろいろ出て、
うん、
こう、民間初のとかなんか言うので。
ああ、まあそうだね。
うん。偉い話題になって。うちのおかんなんてもう超左巻きだからもう、ああいうのとかも基本的に大嫌いなんだけど、美智子さんだけは、すんごい肩入れしててさ。
ははは。
うん、なんか、自分がこう、生まれてない時の話だからさ、へえーとか思ってたけど、そういう意味ではさ、あと、雅子様はさ、自分は知ってるからさ、
うん、
ね、この、結婚するんだしないんだっていう騒動があった時もさ、覚えてる？覚えてないでしょ？
覚えてますよ。うん、その時はそんな深く考えてなかったけど、今から考えるとまあ、とんでもない話だなって思いますよね。
話だよ。とんでもない話だよ。一度はだから断ってるのかな、確か。
うん。
確か一度は断ってて、でもまあ、令和天皇がこう頑張って口説いて、で、いろんな多分条件も口約束だろうけどさ、もちろん。
うん。
うん。こうするし、ああするしって、君のやりたいようにやっていいからっていう話だったんだろうけどね、実際は。
そうだ、外交とかの仕事は、皇室に入ってもできる予定が、まあ、よりいろんな国とかも訪問できるし、みたいな、そういう話ですよね、多分。
うん、まあそうだろうね。
うん、
だって、外務省の、ね、人だもんね。バリバリの人だもんね、ハーバードとか行ってさ。
うん。
ね。東大も法学部だっけ？
そうですよね。東大法学部も、まあ、一瞬だけ入って、外交官になるために、外交官になるためには東大じゃないとダメって言われてたから、
うん、
入ったら次の試験でいきなり受かったんで、もうやめたんですよね。必要ないから。
あ、多分、まあ、頭良すぎんだよね、多分ね。
うん、
うん。うん、すごいよね。ロシア語とかも喋れるよ、確か。ロシア語と英語と、あとなんか、二つぐらい喋れたはずよ、確かね。
うん。
うん、まあ、すごいよね。
まあ、当時からそういう風に思ってた人いるでしょうけど、今だったらもう、とんでもない話だなっていう。
いや、とんでもない話だと思うよ。
感じがあるね。
うん。
うん。いや、なんかそれで、日本の神道の総合団体みたいなところが、平成天皇や令和天皇と呼ばないでくださいっていうのを、勝手に、お前は何の権限でそれを命令してるんだっていう感じですけど、
あ、そう。令和天皇ってじゃダメなんだ。今生天皇って言わないといけないってこと？
そうっすね。一応、そのなんか、多分これテレビとか雑誌が決めた勝手なルールだと思うんだけど、
うん。
その時代プラス天皇っていうのは、まあ亡くなってからそういう風に呼ぶべきであって、みたいな。
ああ、そうかそうか。じゃあまだ平成天皇って言っちゃダメなんだ。
ダメらしいですよ。
上皇って言っとかないといけないんだ。
そう。上皇様、上皇陛下っていうのが正しいらしい。
へえ。
うん。
なるほどね。
っていうのをさ、まあいいよ。それは、雑誌とかが、テレビがそういう風に、自分で決めて、そういうルールするのはいいけど、
うん、
なぜこの神道の人がさ、ツイッターに、日本国民に対して、呼ばないでくださいって、お前はそう何言え命令する権利はどこにもないだろうって思いましたけどね。
ああ、なるほどね。 まあ、政教分離に反対してるだろうからね、彼らはね。うん、まあ、いいんじゃないの？そういう主張があるのは別に、ファーストアメンドメント、日本では何というか知らないけど、まあ、
そうですよ。
自由にやっていいんでしょう、勝手に。好きなように言ってください。それを守ると、こっちは別に守る気も、守るかどうか僕らが決めるんでっていう。
うん、
うん。なるほど、君の意見は分かったって。ただが俺の意見は違ったっていうだけのことかもしれないし。
なんか、仁義寛大っていうツイートアカウントなんだけど、ツイッターアカウントなんだけど、その、プロフィールのところに、日本国仁義寛大のアカウントですって書いてあって、なんか、まるで国の組織かのように書いてる
わけ。すごいね、
うん。
日本代表してるね。なんかでも、天皇の話とかすると、J アラートが飛んでくるんだっけ大丈夫
まあ、これだから僕、どうなんですかね。最初の話に戻りますけど、
うん、
堀江さんが朝まで生テレビかなんか出て、
うん、
天皇制なんていうのはもういらないみたいなことを言ったら、六本木ヒルズにまあいろんな外戦車が来まくって、
うんうん、
非常に大変だったっていうことがありましたね、
うんうん、僕はね天皇制度はいらないとは思わないんだけど、天皇を自由にしてあげてって思う。
そうね、
天皇にも人権をっていう、ただのさ、ただのファンタジーだからさ、こんなのはさ、
うん、
ね、なんか今度だってあれでしょ、もう今愛子さんしかいないからさ、次は秋篠宮の長男？
そうですね。
今いくつ彼は？
まだ12とか13とかじゃないですかね。
でしょ、
うん、
で、今上天皇もいつ退位するかなんてさ。
今上天皇って読むらしいですよ。
あ、今上天皇って読むんだ、あれ。
うん。
へえ、今知った。
僕も今知ったけど。
あ、そう。
うん。
読めないから、漢字で書かないで。
本当だよね。
漢字で書かれると読めないんで、ひらがなで書いてお願いします。外人だから難しいんですよ。そう。今上天皇が、だってさ、今もう、60近いわけでしょ？
そうかな？うん。
ね。で、もう10年、20年ぐらいしたら、もう退位しますよって話に。一応これでさ、前例ができてるからさ。
あ、そうそう。だからね、次回も多分、80ぐらいになったら、するんじゃないかと言われてるよね。
うん。辛くなったら退位するでしょ、普通に。一応これで。ね。で、退位するとなって、まあ、20年後と仮定したら、令和20年で終わって、次のやつが、その、秋篠宮のとこの子供がなったら30歳ぐらいってことでしょ？超若いね。
あ、だけど、なんか、システムとしては、次、秋篠宮なんで。
あ、そうなん？
うんうんうん。
秋篠宮が天皇やるの？
そういうこともまあ、ありますね。
あ、そう。
だけど、それはちょっとなんかおかしいっていうか、その、例えば80歳になったとして、
うん、
年齢を理由に退位しますって言ったら、秋篠宮ももう多分70いくつとかなんで、まあそれもちょっと違うかなっていう気もする
よね。まあじゃあ3年ぐらいでよかったらやるよって言って。
そうなんだけど。まあでも、いや、そもそも退位するっていうシステム自体が、ないから、
うん、
例外の例外なんで、
そうだね、
まあ、次もまたパッチを当てて、やりたいようにやるっていうことじゃないですかね。
うん、もうだからさ、システム自体がさ、もう、無茶じゃん
、うん、
こう、スケールしないって言うとおかしいけどさ、そもそもスケールは目指してないにしてもさ、こう永続していくというだけでもさ、できやすいシステムでも何でもないわけじゃん。
そうね。
だからこのさ、ついでにさ、じゃあさ、次愛子さんでってさ、なってもおかしくなかったはずなのにさ、それをしないわけでさ。
そういう議論はだからありましたよね、3、4年ぐらい前に。もっと前か。うん。
ねえ。だって昔、伝統とかって昔まで遡ればいくらでもいるわけでさ、
うん、
女の人でもね、女の人でも何でも問題ないじゃん。
まあなんか、そういうふうに書くと、女性天皇と女系天皇っていうのは違うっていうことらしいですよ。よくわかんないけど。
ああ、そうなんだ。もう大変だな。なんか余計なこと言って、Jアラート飛んでくると困るから、やめとくかって感じだけど、本当に。
うん。まあ、この番組に突っ込んでくる人はあんまいないと思うけど。
あ、そうか。そうか。ここは安全か。
ここは安全地帯だと僕は勝手に思ってるけど。
まあ僕はね、天皇制っていうのは昔はだから、若い時はこんなものはいらんってゴミだって思ってたんだけど、今はだいぶ考えも変わって、まあそういったものの存在意義っていうのもまああるなっていうふうには思うようにはなったんだよね。で、まあその上皇とかがさ、こう、慰問とかこうしてるのを見てさ、なるほどなっていうさ。
そうね。
うん。そういう、なるほどなっていうのも思うし、まあまあ、 意味もある、日本国民にとってまあなかなか確かに意味のある存在であるなっていうのはこう分かったからさ、うん、これはなくなった方がいいとまでは思わなくなったんだけど全然。
そうだね。
でも人権がないのはさひどいので、人権をちゃんと持てるようにした方がいいと思うね普通に、
うん。
うん。やりたいようにすればいい、やりたいようにっていうかね、まあ立場もあるからさ、もう完全な意味での普通の人にはもうもちろんなれないんだけどさ、自分のやりたいことがやれるようにできた方がいいだろうしさ、外出るのもね、自由に出れないんじゃ、ボディーガードがないとダメですよっていうのとさ、出ちゃダメですよっていうのは全然違うからさ、
うん。
うん、外も自由に出れないっていうのは、ひどいし。まあ一応日本国民として投票ぐらいできてもいいと思うしね、普通に。うん、全くこう人権がないっていうのは、それはひどいよね。そこに生まれただけで人権がないわけか、
ね。そうだよね。うん。いや、本当それはそう思うんだけど。
まあ、怒られると。まあ、ここに怒られる、怒ってくる人はいないと思うから、まあ、いいと思うけど。
まあ、怒れる人はいるかもしれないけど、僕らに怒っても何も怒んないですから。
まあね。
よくならないですからね。
確かにね、うん。余計なこと言うなって言われても、すいませんって。
そうそう。そう。ええー。いやー。
J アラートでさ、思い出したけどさ、最近ちょっとさ、シルバーアラート増えたと思わない？
シルバーアラート、
うん。受けない？シルバーアラートって。
なんすか？
え、受けたことない？シルバーアラート。
携帯に飛んでくるやつ？
そうそうそう。
僕多分なんかそれオフにして、アンバーアラートはオフにしてるんだよね。
ひどいね。
アンバーアラートは受け取ってもなんか何もしようがないからさ。
そんなことわかんないじゃん、もしかしたら。あ、見たって。ひどいね。そんなしょっちゅう飛んでくるスパムじゃないんだから。ひどい話だな。もうアンバーちゃんが何のために死んだと思ってんの？アンバーちゃんって知ってる？
アンバーちゃんっていうのにちなんだ名前なの？
そうだよ。アンバー、なんとかマン、忘れた。アンバーなんとかマンっていう、アッカーマンじゃないか。アッカーマンは進撃の巨人だから。忘れた。ごめん。アンバーなんとかマン、アンバーちゃんっていう、10歳だか、8歳だか、
へぇ、
9歳だか、まあ、そのぐらいの小学生、小学生低学年の子が、拉致されて、何日か後に見つかるんだけど、どこの話だったかな、テキサスじゃなくて、フロリダとかなんかあっちのサウスの方だったと思うんだけど、まあ、それがあって、もうちょっと早く捜査が、こうできてれば、
なるほどね。
助かったんじゃないかっていうので、まあ、その、亡くなった、そのアンバーちゃんの親とかが運動して、その、拉致とかそういったやつに対する厳罰化とか、あとはまあ、そういうアラートシステムみたいなやつを推進していった結果でできたんだよね。アメリカンなんとかっていうわけのわかんないアクロニウムの一応なってるんだけど。
アンバー・レニー・ハガーマンというのが、その女の子の名前ですね。1996年に。
うんうん、
亡くなって。で、アンバーアラート自体は、アメリカンミッシングブロードキャストエマージェンシーレスポンス。まあ、無理やりアンバーになるように作ってるんですよね。
そうそうそう、うん。アンバーちゃんのあれで作られたやつが。だからアンバーちゃんが亡くなったのは、結果がアンバーアラートなのに、アンバーアラートはスパムだって言って無視してたら、アンバーちゃん浮かばれないじゃん。
かわいそうだね。
かわいそうだよ。
いや、でも、なんか、現実的に受け取ってもさ、別に車とか運転してて見たとかなのはわかるけど、ほぼ役に立つことがないし。
まあね。だから来たら、ライクしとけんだよ。ライク。
いや、ライクボタンついてないし。
ついてないね。
そうね。まあ多分日本の人はわかんないと思うんで、通知しとくと、なんか、J アラート日とか、地震速報みたいな感じで、アメリカで携帯持って SIM 入ってると飛んでくるんですよね、通知が。
そう。
で、なんとかの車で拉致された子供がいますとか、誘拐された子供がいるかもしれませんで、っていうのがみんなに届くんですよね、
うん。うん。日本だと多分ないんじゃないかな。日本は J アラートってあれでしょ？ロケット、ミサイルが飛んできたとかさ。
そうです。
地震がなんとかとか、そういう災害のやつじゃん？
うんうん。
災害のやつは、アメリカでは、エマージェンシーアラートシステムっていうのがあって、テレビとか、そういう、まあ、携帯もそうなんだけど、そういうのがあって、それがだから EAS っていうのがあって、それが J アラートと同じなんだけど、それプラス、アメリカだとアンバーアラートっていうのがあって、子供がミッシングになった時、子供がいなくなった時に、その近所の、その周辺の人たちに対して、飛ばす。まあ、多分、スマホとラジオだけだと思うんだけど、
うん、
で、アンバーアラートっていうのが飛んできて、この車でアブダクトされましたとか、なんかそういったやつとかが飛んでくるのがアンバーアラートで、さっき言ったシルバーアラートっていうのがあるわけ。 で、最近シルバーアラートが増えてて、シルバーアラートって何かっていうと、お年寄りがいなくなりましたってやつ。お年寄りが帰ってきません。うちのおばあちゃんが帰ってこなくなりました。いなくなっちゃったっていうのがシルバーアラートなのね。それが最近ちょくちょくこう来るようになって。ちょくちょくって言うとおかしいけど、またシルバーアラートかって言って来るから、いなくなっちゃうんだ。
来たことないけど、多分アンバーアラートと同じ設定になってるのかな。
ああ、そう。まあ、おばあちゃんが亡くなったのは無視してもいいけど、もうしょうがないから。
うん。
もう、おばあちゃん、おじいちゃんが帰ってこないのはもう、まあ迷惑になる可能性はあるけど、いろんな人に。まあしょうがない。
今、設定画面を見てるんだけど、アンバーアラートはオフにしてます。で、その以外にエクストリームスレッズ、シビアスレッズ、パブリックセーフティーメッセージズ、マンスリーテスト、ステートテストっていうのがあって、
うん。
うん、シルバーアラートはないですけど、アンバーに含まれてるのかどうなのか。
ブルーアラートは？
ブルーアラートないですね。
ブルーアラートってのもね、あってね、だいぶ前に一回だけ来たんだけど、ブルーアラートは何かわかる？
なんだろう。
色っていうのがいいのね。アンバー、シルバー、ブルー。
ああ、かけてるんですよね、多分ね。
うん、そう。まあ、でもシルバーっていうと、ま、一応ね、年寄りって感じがちょっとするじゃん。
うん。
じゃあ、ブルーは？
ブルー。わからん。
ブルーは、これずっと前に言ったけどな、リビルドの回、僕の回を全部聞いてればわかると思うんだけどな。ブルーっていうのは、警察。
ああ。
警察が撃たれたとかそういう、警察に何か問題があった時に、ブルーアラートっていうのが出る。まあ要するに誰かが警察と戦って、警察撃ち殺して逃げちゃったとか、そういった時にだよね。うん。そういう時に、むちゃくちゃな犯人が、今だ、こう捕まってないで逃亡してるっていう。で、普通の犯人と違って、こいつは警察も殺しちゃってるから、もう、是が非でも、絶対こいつをやっつけないといけないっていう、一心がかかってる時にブルーアラートっていうのが飛んでくる。
うんうん。
ブルーアラートはまあ日本だとまあまあまあいらない気もするけど。
警察撃って逃げるやつあんまいないと思うから。
そうそう起きないから。ブルーアラートはいらないけど、シルバーアラートはあってもいいと思うけどね。
いや、どうだから。
でも、シルバーアラートだらけになりそうだね。
それ毎日飛んでくると思うけど、シルバーアラートは。
飛んできそうだね。うん。
いや、日本ではなんか最近、お年寄りが車運転してっていうのが話題になってるけどね。
うん、何？また暴走事故起きた？ああ、そう。
まあ、2週間ぐらい前か。
ああ、そう。
うん。
またプリウス？
プリウスだね、そうだね。
ああ、そう。
あとバスかな。高速バスみたいな。あ、
バスも暴走したの？
バスは、しかもなんか、定年退職した人が復帰できるプログラムみたいなのがあるんですよ。それで復帰した人が、なったのかな？起こしたのかな？
そう。
停車してるはずがなんか動き出してみたいな感じだったと思う。
そう、定年退職した後に、バスの運転。
できないよね、普通は。
よくないじゃん？もう、60だって5超えてるってことでしょ？定年ってことはさ。
そうだね。
そこからバスの運転手になる。バスの運転ってね、結構難しいんだよ、あれ。
うん。
まあ普通の車も運転できない宮に行ってもしょうがないと思うけど、うん、バスの運転はね、普通の車が運転できるだけではね、できないぐらい難しい。
うん。
うん。全然こう、ホイールベースが違うからね。普通には運転できない。横だけだったらできるんだけど、ホイールベースが長すぎるからね、相当難しいんだけど、あんなのね、まあ、それ用の免許はもちろん、普通の車の免許は運転できないからちゃんと練習するんだろうけどさ、まあ、年寄りに運転させるのはどうかと思うけどな。
まあ、地域とかにもよるだろうけど、東京のね、バスとか結構過酷そうだからね。ルートとか。
そうね。もう、まあでもまあ、そうな。田舎だと自分で車運転しないといけない親も、ね、おじさんおばさんもいっぱいいるし。
まあ必要だよね、それは。
他にでもバスもまあいるっちゃいるから、まあしょうがないっちゃしょうがないけど、だから自動運転するしかないよ。
まあもう本当そうですよね。
うん。日本こそ自動運転を進めていかないと。
うん、
イーロンマスクに頼らないで。
そうだと思う。ねえ。
まあそうか。またプリウス。プリウス自体に問題があるのかどうかわかんないけどね。たまたま乗ってる、プリウス乗ってる層が、すごい年いってる人たちが。でもプリウス自体がめちゃくちゃ売れてるからね。数が多いから。
うん。ああ、まあ数が多いっす。
うん。だからまあプリウスそのものに欠陥があるのかどうかは全くわかんないし。僕は詳しくないけど。 プリウス、プリウスって言うからさ、あ、またプリウスなんだと思って、プリウスの人も大変だなっていう。うん、売れたら売れただけ大変なのしょうがないけど。
うん。
でももしかしてその可能性はゼロじゃないもんね。何らかしらの、うん、何らかしらの、その、ね、あの前の飛行機の話じゃないけどさ、何らかしらこう難し
い
操作だったりとかしてさ、
はいは
い、うん、できな、やりにくい、とっさの時に間違いやすいとか。
うん、あるかもしれないですね。
そういうのはある可能性はあるよね。車もさ、まあ、みんな、あれなんだよね。右足でブレーキもアクセルも踏むからさ、ブレーキ踏んでるつもりでアクセル踏んじゃってるっていう状況が一瞬起きちゃうと、それを止めようとしてより深くアクセル踏んで、よりスピードが出ちゃうっていうね。
うん。
そういう構造的な問題があるので、本当は両足を使った方がいいっていうのはあるんだけど、両足で使って運転するような練習なんて普通の人はしないし。
うん。
うん、レーサーとかはね、そういうのやったりとかするんだけどさ。普通の人は練習しないから、うん、怖いよね、普通にやると。
そうですよね。レースといえば、F1 のドキュメンタリー見ました？
見たよ、もう。
見たよ。
うん、なんかさ、うちにさ、見やくるとさ、ネットフリックスを適当に見ていくじゃない？
勝手に見てるよね。関村さんが見るんだよ。関村さんが見ようって言うから見てるだ
け。二人でなんか向こうの方でさ、なんか見てるじゃん、いつもさ、適当にさ。で、見終わった状態のまま置いたりとかするとさ、パッとつけたらさ、ちょうど F1 のなんかいいところで終わっててさ、あれと思ってさ、ちょっと見ちゃうじゃない、そうすると。途中だからさ。で、見てたら、あ、これなんかやべえ面白いじゃんと思って最初から見始めちゃってさ、で、その1話見たら面白いからまたその前のエピソードも見なきゃいけなくなってさ、結局見たけど、あれは確かに良かった。
良かったですね。
良かった。ちょっとだから F1 見たくなっちゃったもん。
あ、でも見てないですか。
F1 そのものはまだ見てないね。どうしようかなと思ってさ、ちょっとこれ見たいなと思ってさ。
いや、最近その、友達とかに飲みに行くと、あの、今まで F1 見てなかったけど、ネットフリックスのドキュメンタリー面白くて、今週末は見ましたとか、そういう人が結構いるんだよね。
そうだろうね。いや、あれを見たらちょっと F1 見たくなっちゃったもん、本当に。どうしようかなと思って、うん。これで見たら負けなんじゃないかなと思ってさ。悔しいな、どうしようかなと思って。
ただまあ、あれ、どうなんですか、まあ多分、広島さんは昔 F1 見てたと思うから、
うん、
あの、あれですけど、全く見てない人があれを見て、あ、面白いと思って F1 見ると、多分すげえ退屈なんじゃないかなっていう気がする。
そうかもね。
あのドキュメンタリーはすごい面白いとこだけ集めてるし、あの、サウンドエフェクトとかもすごい派手で、クラッシュシーンとかがガンガンガンとかなってるけど、実際はもっとめちゃくちゃ地味だから。
ずーっとね。まあ、マラソンだからね、基本的にね。うんうん、そんななかなかもう、しょっちゅうこう、いろんなことが起きるわけじゃないからね。
そうそう。
うん。スタートの時とかはさすがにこう、いろいろと緊張感走るけど、
うん、
一周二周して回ってくると一応こう、レースの展開がこう、決まってくるからね。そっからまあ、長い跳馬になるからね、やっぱりね。
なんか実況とかで、河合ちゃんみたいな人が、そういう裏とかも含めて説明して解説してくれれば、リアルタイムに楽しめるんだけど、
うん、
そうじゃないと、結構ね、しかもいろんな要素が入ってるじゃないですか。そのタイヤの種類とか、DRS とか。
そうね。
だから戦略とかも含めて見なきゃ、まあ見なきゃいけないというか、見るともより楽しめる。知らなくてもまあ見てもいいんだけど、
うん、
っていうところですよね。全く知らないで見てると、なんで毎週同じチームが勝ってるのかなっていう感じになっちゃうからね。
うん、
そこら辺もありますよね。
まあね、ネットフリックスはいろいろとこう影響を与え始めてるよね、本当に。ただ見るだけじゃなくて、
うん、
その後のこう趣味だったり興味の方向だったり。
あの番組はどこが、なんだろう、まあネットフリックスが制作してると思うんだけど、あれのおかげで F1 を見る人めっちゃ増えたと思うから、
うん、
すごい成功してるなと思いますよね。
まあやっぱりあれじゃないの、アメリカの F1 チームがっていうのが、
はいはい。
出てきたっていうのが、やっぱり大きいんじゃないの？
うん、そうです、ね。
それまではアメリカンチームがないからさ、ずっとさ。
うん。
もうしょうがないじゃん、言っても。アメリカ人はアメリカが優勝しない限りはさ、ダメだからね。
まあね。
まあ優勝は相当は、まあ、長くはできないかもしれないけど、一応ね、そこにいなきゃ、出てない、アメリカ人じゃないけど、アメリカンチームが出てないよっていうのはだいぶ、あれ、アメリカ的にはマイナスだったんじゃないかなって気がするけど。
そうね。まあでもアメリカ人ではないからね。チームはアメリカだけど。
うん、そうだね。うん。
今アメリカ人は一人もいなくて、カナダ人が一人いるのかな？あの金持ちの息子ね。
アメリカはあれだもんね、うん、あのぐるぐる回ってるのが好きだもんね。
ナスカーでしょ。
インディーでぐるぐる。
そう、なんか会社のスラックに F1 チャンネルがあるからさ、まあ10人ぐらい入ってるんだけど、
うん、
なんかナスカー面白いって言ってるやつとナスカーはクソつまんねえって言ってるやつで、大体あのバトルになってますね。
ナスカー面白いとか言われると多分話になんないと思うな。それが面白いんだったらもういいよ、でもこのチャンネルでやってよって言いたくなるだろうな、多分。
なるなる。そう。
それが面白いんじゃ、もう話がもう、ねえ、もう文化が違いすぎるし。だって回ってるだけだよ、あれ。
うん。
すごい、あれなんかね、運転し、何してるドライバー的に言わせれば、あれはあれでまた難しい何かはあるみたいだけど。
そうね。
スピードすごいからさ。
あ、だからなんか現場に見に行くと面白いって言ってたかな、確か。
あ、そう。
まあテレビで見る限りは何の面白さもわかんないよね。ただ回ってるだけだから。
ねえ。なんか、自転車とかみたいにさ、わざと最初は遅く走ってさ、だんだんこうまくってくとかさ、そういうのじゃないじゃん。もうずっと300何十キロでさ、ガンガン走りまくっててさ、バンクもすごいしてるからさ、もう、とにかくまっすぐ突っ込んでくって感じでしょ。何が面白いの、それ。どうすんのよっていうね。
うんうん。
うん、見てても、何回か見たことあるけど、何が面白いのかさっぱりわからなかったな、あれは。何がすごいんだろうね。あんなことを続けてる理由なのか全くわかんないんだけど。
まあ、インディーとかはね、わかりますけどね。
うん。まあだから、ナスカーとかは、女のドライバーとかをね、フィーチャーしたりとかしてさ。
ああ。
うん。やってたりするよね。
うんうん。
名前知ったらなんだっけ、ダニカとかさ。
はいはい。
ネットフリックスでも最近あれ見たのはあれだよ。ノックダウンザハウスよ。
ほう。
見た？
見てないですね。
ええー、見てないの？涙なしで見れなかったよ、僕は。
ドキュメンタリーですか。ああ、ああ、AOC のやつね。
そう、AOC のやつ。
まだ今、急に入ってるけど、まだ見てない。
AOC とかコーリー・ブッシュとか、その辺の人たちが出てきて。
うんうん。ノックダウンザハウス。
そう。AOC が、当選するとこまでやってんだけどさ。
うん。
当選はしてないか。まあそこまでやってないな。単純にプライマリーで現職に勝ったっていうところまでしかやってないから、まだ実際、だいぶ先まではあるんだけどさ。6月までの話なんだけど。
あ、これはあれだ、シリーズじゃなくて、一本もの？
一本もの。
うん。
まあその後もまあずっと撮ってるだろうから、またなんかその後日談じゃないけど続きみたいなことある可能性あるけどね。まあ AOC はずっと撮り続けとけばいつか大統領になるとこまであるからさ。
そうですよね。
うん。だからずっとやっとけば、いろんなこうことが起きて楽しいと思うけど、今回のやつはまだだからさ、バーテンダーやってる時の話だからさ、
うん、
バーテンダーの映像とかもいっぱい出てくるのよ、普通にバーテンダーやっててまだだから勝つとか負けるとかそういうレベルじゃない時のドキュメントだから、もうすごいよ、おーって感じだよ。流行ってからっていう話じゃないから。
それってバーテンダーやってた時っていうのはから目をつけてたっていうことですよね。どういう、
うん、
うん、
だからね、偶然なのよ。
うん、
そのまあそういうプログレッシブ系のムーブメントやってる若者のグループっていうのがいくつかあって、
うん、
その人たちに密着取材してて、その人たちに勧められた何人かを追ったのよ。だから AOC だけじゃないのに追ってるのは、
うん、
何人かを追ってて、そのうちの一人がたまたま AOC で、まあ話もその時からやっぱりメッセージもすごいし、ね。カリスマ性もすごいから、よりフィーチャーして撮ったんだろうね。そしたら本当に来ちゃったっていうだけで。
すごいっすね。
いや、だからすごいよ。最後はもうね、震えるよ。ちょっとこれはと思って。さすがに、AOC の話を散々こう、普段からもう、インスタグラムとツイッターで見てるから、さすがにこの人の声だけは吹き替えでは無理だなと思ったから、うん。これは、AOC の声を知ってる人は、うん、吹き替えでは見れないけど、日本の人は吹き替えで見ればいいと思うけどね、別に。うん。
まあ特徴ある感じの声だもんね。
そうそうそう。うん。言い方も特徴あるし。まあ、英語を聞くのに問題がない人は、多分彼女の声聞いた方が、より感動感が伝わると思うけど。
うん。
うん。そうでなければ別に吹き替えでも別にいいと思うけどね。ちゃんと、オリジナルだからさ、全部あるし、ちゃんと。
そう、ネットフリックスのおすすめには出てこなかったけど、AOC をインスタグラムでフォローしてるから、ストーリーズとかに出てきて、
うん、
それで急には入れてたな。
うん、 うん、1時間ぐらいだと思うけど、これ1時間ちょっとかな。
今夜見ますよ。
うん、これはね、僕はもう本当感動してね、打ち震えた久しぶりに。
うん、
この人大統領になるととこまで生きられるといいな。
ね。
それは僕の目標だから今の。
サンダンスフィルムフェスティバルで、ね、色撮ったんだね。ドキュメンタリーアワードとか。
まあでもすごいと思う。偶然、じゃあ偶然だもんね、やっぱりね。まあ確かにすごか、出てきた時から、まあすご、出始めた時からまあまあすごいっていうのはあったから、ね、もう本当に、ただ単にこう、パッと出た人気があるだけっていうのじゃないのはもう一応みんな分かってることであるけどさ。
うん。
それでもね、バーテンダーやってるからね、ちゃんと映像の中で。すげえなーって感じだよ。うん。
これは、日本語版タイトル。
うん。
全然違うね。ノックダウンザハウスではない。
あ、そうなん？
レボリューション、米国議会に挑んだ女性たち。ノックダウンザハウスの一文字も入ってないですけどね。
なるほどね。難しいか。うん。
レボリューションはどこから来たんだろうっていう感じはあるけど。
そうだね。レボリューションね。うん。うん、まあ、放題つけるのも大変だね。
そうですよ。なんか、うちの会社の日本法人のさ、マーケティングの人が1年ぐらい前に入ったんだけど、うちの会社に入る前は、バーテンダーやってたって言ってて。
おー、いいじゃん。いいじゃん。
かっこいいね。AOC っぽいねっていう話をしてました。
うん、かっこいいじゃん。へ、うん、
まあ、バーテンダーがだからいいっていうんじゃないけど、違うとこから、違う職種から来てもね、そういうのもあるよね、と思って。
庶民派的な、
うん、そうそう。まあ、実際はそのつなぎでっていうか、バーテンダーやってたわけで、その前は違う外資系の会社のマーケティングとかやってたから、別に、うん、初めてやるってわけじゃないですけどね。
日本で何をやるの、その人は。
日本のマーケティングですね。
マーケティングってどういうことやるの。
まあ、具体的には、ツイッターアカウントとか、
うん、
ソーシャルメディアね。
マーケティングっていうのはもう最近はそういう何、ソーシャルメディア対応的なのがメインの。
もうそれも含まれるよね、多分ね。
うーん。
あとはそのメディアのなんかインタビュー対応とか、あとはカンファレンスでブース出したりするんで、そこの、まあいろいろですよね。
へえ。どういうさ、風になるとそういう仕事に就くんだろう。
ああ。
どこ、だからさ、大学に行くときにさ、将来マーケティングでやってこうと思ったときにさ、は
いはい、うん。
どこの辺のメジャーを狙っていくと そこに行くの。
直接なんかそういうのを学ぶっていうのではなさそうですよね。
なんかさ、キャリアパスとしてさ、自分がこうエンジニア、ソフトウェアエンジニアやってるから、この分野はまあ詳しいというかさ、
うん、
自分が今やってることと同じことを例えば子供がやりたいって言ったらさ、じゃあこうすればこうすればとかさ、
はいはい、
簡単にこう言えるけどさ、それ以外の職種よくわかんないじゃない。医者になりたかったらね、メディカルスクールに行けばとかね、
うん、
弁護士になったからロースクールに行けばとかは言えるんだけどさ、例えばマーケティングとかさ。
確かに。別にでも新しい仕事ではないですからね。
昔からあるよね、
うん、
なんかなんとなく多分そのリベラルアーツ系の何かをやればいいんだろうなと思うわけ、
うん、
多分マスとかさ、バイオロジーとか、
うん、スタティスティックスとかそういうのはいりそう、
うん、
てかまああった方が良さそうみたいなのありますよね。
うん、そっち系なんだろうなぁとは思うんだけどね、
うん、
でも何かっていうのは特にないのかね。ヒストリーとか。
ああ、まあ確かにエンパシーが重要な仕事スキルな気もするから、
うん、
ヒストリー歴史とかそういうのはいるかもですね。
うん、ヒストリーね、ヒストリーに行くっていうのはなかなか考えたこともないけど。なるほどね。そういえば、今日のショーノート、見てないけど、なんか書いてあった？
ああ、いや、まあ、適当に貼っただけなんで、いいですよ。
ああ、そう。
この間の、ミートアップの時に、広島さんの時はショーノート白紙っていう話をしたんでね。
なんでそういう嘘を言うのよ。 白紙じゃないでしょ。ちゃんとミアンがなんか適当に書いてるじゃん、時々。
書いてるけど見てないから。
見てない。
白紙みたいなもんだよね。
そうね。
そうですね。この間日本に行った時に、
うん、
アメリカの Apple Pay をまた使おうと試みたんだけど、基本的にはほとんど使えなくて。
え、なんで？
ローソンだけ使いました。
銀行のお金を下ろすときもローソンとセブンと郵便局でしか確か下ろせないもんね。
あ、そうそうそう。最近ローソンが下ろせるようになったんですよね。
うん。
だけどローソンは確か手数料取られるんじゃないかな。セブンは取られないはず。
あ、そう。
とかなんか、うん、あります。あ、そう、だから、Google、僕の場合 Google Pay だけど Apple Pay も多分同じで、アメリカの実装と日本の実装はシステムがちょっと違うんで、
うん、
あるんですよ。ビザとマスターのコンタクトレスってやつを使わなきゃいけないんですね。で、それを使ってるコンビニとか店っていうのはすごい数が少なくて、で、ローソン、基本的にはローソンだけなんですよ、今は。
うん。
うん、で、まあ、しかもその時も Apple Pay でとかは言っちゃうとダメで、クレジットカードで払いますって言って、そのクレジットカードのワイヤレスのタッチするところに携帯をピッてやるといけるっていう、そういう感じですね。
難しいな。できる気がしない。
互換性がやばいんで。
だって日本ででもさ、iPhone 売れてるよね、確かね。
うん。
だから iPhone でできることはできる、そのままできるようにするのが多分一番利便性があるんじゃないの？
そうなんですけど。
わかるんじゃないの？他の多くの人にとって。
日本で買った Apple iPhone に日本のカードをつければ Apple Pay で使えるんですよ、多分。
ああ、そう。どこでも？
うんうん、ほぼ、ね。
てか、
うん、
まあ、そりゃそうかもしれないけどさ、他の国から来た人が使えないじゃ意味わかんないんだけど。
そうなんですよ。まさに。
だって、Apple Pay が入ってるわけだからさ、それのバックエンドがどうなってるかも関係ないでしょ？
うん。
Apple Pay でやってよ、全部。
そうなんですよ。
うん。
日本の NFC 決済っていうのは、Suica が最初に発達してしまったために、みんな Suica の規格を使うんですね。で、スイカに決済のクレジットカードの決済を載せたやつがクイックペイとかってやつで、そこに対応したクレジットカードをアップルペイに追加するとそれを使えるようになるんですけど、それはその海外の例えばアメリカで使っているクレジットカードのアップルペイとは違うシステムなんですよね。
うん。
うん。まあまあそういうよくわかんない非互換性があるんですよ。
うん。まあみんなそれでいいと思って。やってるのか、わかんないけど、来年オリンピックだよね。いっぱい来るんじゃないの、人が。
そう、来年どうすんのっていうね、思いますよね。まあ、一応、まあ、増えてはいる。なんか、あと、なんだっけ、IKEA、IKEA と、あとマクドナルドとローソンかな。基本的にはそこだけなんだよね、使えるのが。なんだそれって感じだけど。
すごいなぁ。IKEA に行かないといけないの。IKEA 何しに行くの？外国から来た人関係ないし、別に。
ミートボール食べたくなったら行くんじゃないですか。
ミートボール食べたくなったから行くの。ジャムつけて食べたいなって。あそこソフトクリームとか同じように売ってんのかな？1ドル100円とかで。
日本ではね、売ってんじゃないですかね。
うん。フローズンヨーグルトとかね。うん、よくわからんけどなぁ。まあ、便利。だから自分たちにとって便利になってるんだったら、まあ、それはそれでいいとは思うけどね。でもまあ、うん、外国から来た人は全然便利にならないんだったら、それは便利にした方がいいんじゃないのって思うけどね。
そう、せっかくオリンピックもあるし、そういうとこは合わせてほしいんですけどね。まあ、あと1年でなるかどうかはちょっと怪しいかな。でもなんか、コンビニに置いてある機械的にはなんかできそうな感じなんですよ。
うん。
うん、だから多分有効にすればいいだけな気もするんで、まあなんかね、まあそういう期待はありますけどね。
うん。
うん、
まあ何らかしらの理由でそれをイネーブルすると、
そうそう。
こういろんなことが問題、上の人に怒られるからとか、いろんなのがあるのかな。特例でオリンピックの期間だけは。
ああ、なんかありそうじゃないですか、それすごく。
それをこう有効化して、うん、ここから来た人も Apple Pay で自由にできますよって、それが終わった瞬間にできなくなるとかっていう、いうのが仮にあったとしても非常に日本的で微笑ましい話だよね。
日本的ですよ。しかもなんか海外の人だけ使えますみたいなね。
ありそうだね。
だってカジノとかも なんだっけ、海外から来た人はそのまま入れるけど、日本人の場合は月いくらまでとか決まってるとか、そういう感じの法律を作ろうとしてるでしょ。
あ、そう。
うん。
すごいな。そんな差別を普通にしてもいいんだ。
いや、わかんないけどさ。てか、パチンコはどうなんだよっていう。まあ、だからパチンコがあるから、まあ、日本人はそういうのすぐ依存するだろうと思ってるわけだけどね、多分。それをお上がそう決めるかっていうのもよくわかんないけど。
そうね。まあ、ギャンブルは別に普通に、だって競馬でもそうだけど、もうそればっかやってる人っていうのはいるからね、別に。
うん。うん。
まあ、やりようがあるんじゃないのと思うけど。
ね。
まあ、一人、二人のために全員をこうね、犠牲にするっていうのはまあ、必要な時はあるかもしれないけど。
うん、
まあ、カジノやろうとかっていうのは要するにあれでしょ？お金が欲しいからってことでしょ？
そう。
うん、だったら、税金とかね、そのお金を集めるための、あれなわけだからさ、そんななんかわけのわかんないこと言わないで、別に。回収されるお金を払いたい人からお金を取って、でもまあ、これ以上は取っちゃいけないっていう条件を決めとけば、いいんじゃないの。今月はこれ以上損できませんよって言って、パチンコ屋入ってくださいって言えば。
本音としては中国人とかの観光客から金を取りたいと思ってるんだけど。
そうなの？
多分そうやって作って合法化したら日本人もハマるって困るだろうなって思ってるわけですよ、多分。
そうなんだ。韓国は確かパチンコないんだよね。
うん、そうそう。なんかそんな感じで。うん、
ね。だからその、亡くなっちゃったパチンコをやりたい韓国の人を韓国から連れてきて。
そうそう。
うん。それでギャンブルやらして、お金を取ろうっていう。うん、
お金をむしり取って帰れっていう風にしたいっていう思惑なんだけど。
なるほどな。
すごいよね。
うん。カジノね。まあ、なかなか難しいというか、どういう規制をすればいいかっていうのはなかなかあると思うけどね。こっちだとさ、その、インディアンカジノっていうのがあってさ、
うん。
こう、カジノっていうのはどこでも、かしこでもこう作れるわけじゃないじゃん。ね、ネバダ州とかみたいにさ、ラスベガスとかリノとかね、カジノが、で、こう、潤ってる街っていうのがあって、あれもまあ、あれはあれで、特区というか特別なネバダ州だけであって、他の州ではそんなカジノなんていうのは基本的にはどこでもあるわけじゃないんだけど、インディアンリザベーションっていう、そのインディアンの人たちに、ここの中は君たちの土地だから好きに使っていいよって言って、もう何もできない、もう不毛の大地をインディアンに押し付けて、そこに住んでるお前たちはって言って、押し付けてる。こう、地区があるんだけどさ。
うん。
そういうところで使ってない土地を利用して、こう、そこにカジノを開いちゃうっていう。で、それはまあ、こう、インディアンとアメリカの歴史的な、その、いたしかゆし的なとこがあって、その、インディアン居住区のその、中で作ってるカジノは認められるのね。
インディアンっていうのは、インド人じゃなくてネイティブアメリカンってですよね。
あ、ごめんごめんごめん。そうそうそう、ネイティブアメリカンのやつを、のやってるやつをインディアンカジノって言うんだけど、インドのカジノじゃなくてね、うん、ネイティブアメリカンカジノなんだけど、まあ昔からインディアンカジノって言われてんだけど、それだからそのネイティブアメリカン居住区でやるっていうやつなんだけど、実際にでもネイティブアメリカンの人たちがお金があってそれやるわけじゃないから、そのビジネス持ってくのは白人なんだよ、もちろん。白人がビジネス持ってて、ここにでかいカジノをボーンって作って、それでやろうって言って、その、ネイティブアメリカンの人たち、貧しい人たちにこう、打診してやるっていう感じで。だからそれがね、ポツンポツンとあるのよ。
うん、
どこの街に行っても、突然ポツンとカジノがちょこっとあったりとかするところは、そういう、その、インディアン居住区だったりする、インディアンリザベーションっていう場所でやってるやつなんだけど。
それはだから、ネイティブアメリカンがそこに住む権利があって、それを白人が買ってビジネスをしてるってこと？
買ってるのかどうかわかんないけどね。まあ、どういう風なビジネスディールにしてるのかわかんないけど、だから運営そのものも、あれじゃない？多分ネイティブアメリカンの人がやってるという体なんじゃないの？そう、インベストメントっていうことでお金出してるとか、どういうビジネスディールにしてるかわかんないけど、一応だからそれは、アメリカ人がやってるんじゃないっていう体だから、うん。だから普通の、だから、ベイエリアとかでもそういうのできないんだけど、インディアンカジノっていうのはいくつかあるのよ、この辺でも。なんか、特区っちゃ特区なんだけどね。
そうね。
インディアンリザベーションっていうとこだけでできるっていう。それがまあ全米にちょこちょこある。かな、うん。どの街行っても大体ちょこちょこ なんかあって。だけどまあこういうベイレーみたいに人がすごいたくさんいるところだと、大っぴらにはこうなかなかできないのか、そんなに、まあ、巨大じゃないからなのかわかんないけど、うん。
なんか空港に行く途中にあるよね。
あ、そう。
うん。
そっち側からだとある？
あるある。
うん。ここのサウスベイでもなんか一個ぐらい、一個か二個ぐらい確かあったと思うけど、そんななんか、見て、ああって思うだけで、知らないと全然知らないで、そのままね、素通りしちゃう感じだからさ。そんな大きいもんじゃないけど。でも地方のとか行くと結構でかい、なんかこの辺で言うと、レイクダホみたいな感じで、一大なんかカジノじゃないけど、すごい、まあそこまでは大きくないけど、ここはもうすごいカジノですよ、みたいな感じでやってるとことかはいくつかあるんだけどさ。まあ、日本でじゃあそれをやるかって言ってね、そうするとこれから年寄りでリタイアした人ばっかりになっていくのに、その人たちの年金がどんどんカジノで吸い上げられていくっていう。
まあでもちょっと年寄りが貯金持ちすぎてるっていうのはあるんじゃない？だからそれはいいことなんじゃない？それがちゃんと税金で回ればだけどね。
今年寄りやってる人は、まあ今年寄りやってる人たちの多くの人がそうなのかどうかわかんないけど、まあそうだろうね。今年寄りの人たちはお金には困ってないだろうね。
うん、
これから年寄りになる人たちは、そうは言えないんじゃないの？
そうね、うん。
我々が定年退職、まあアメリカ定年とかないけどさ、日本で定年退職をこう、我々のね、同世代の人たちが、昭和世代の人たちがこう、定年になるときは、今よりもさらに厳しいだろうから、多くの人にとってはね。
うん、
だから結局バスの運転手っていう話に戻る。の可能性はあるよね、普通に、
うん、そうだね、
うん、まあそんなに給料もねいいわけじゃないだろうしな、普通に、
うん、
どうすんのか知らんけど多くの人
ね、
あと年寄りが増えすぎて、まあでも昔と違って60とかってまあまあ元気ではあるけどね、60、
いやそれはそう思うね、日本に行った時にいろいろ人と会ったけどさ、ね、
うん、
あの福岡に行ったんですよね、福岡にカンファレンスで行って、その後下関とか山口を 2,3 日回ってたんですよ、うちの親とね、
ほう、
うん、まあ明日会う人は会う人、基本年寄りしかいないわけ、もう山口とか、
うん、
なんだけど、でまあ僕もさ40超えてんだけど、若い若いとか言われて、で会う人が大体60代世代と80代世代なわけよね、
うん、
でも80世代はやっぱちょっと、ああもうちょっとおばあさん、おじいさんだねっていう感じなんだけど、60とかはね、めっちゃ若いよね。まあ、格好も若いしさ、うん。
うん。もう、あんまり、なんか、年寄りっていう感じが。
しないね。
昔のイメージとはもうだいぶ違うというか。
うんうん。
うん。まあ、普通に元気だよね。旅行とかも全然余裕でできるし。
そうそう。うちの親とかも60代なんだけど。
うん。
まあ、めちゃくちゃ歩くしね、なんか。
うん。
元気なんだよね。
健康だったらもう全然ね、普通だよね。
うん。
もう退職してんの？
うん、してる。
ああ、そう、うん。じゃあもう遊んでるんだ。
まあ免許持ってないからさ、うちの親父は。
うん。何、免許持ってないのは遺伝なの？
遺伝だから。
ああ、そっか。いや、そうか。それは知らんかった。ごめんごめん。生まれつきだったらもうしょうがないわ。ごめんごめん。
あれ、うちの母親持ってるけどね。
ああ、そう。
ええ。
じゃあ、カンの方の血は引き継がなかったんだね。親父の方の血だけが遺伝したんだね。
そうなんですよ。うん、まあ、普段、今はね、カメラをずっとやってますね。
ああ、そう。
もう、カメラ買って、レンズ買って。
楽しそうじゃん。
で、いろいろ、うん、やってるよ。まあ、昔より全然話すようになったね。で昔は話す共通の話題もないからさ。で、まあ、しかも、うちの親とかめっちゃ無口だから。
うん。
まあほとんど喋ることもなかったんだけど、今は最近このレンズ買ってどうこうみたいな話をずっとしてるね。
うん、そう、話できるじゃん、じゃあ。
そうそう。
そういう話だったらね。
うん。あとスマホの電源が持たないっていうの毎回毎回言って
る。ああ、そう。
買い替えろよって言ってんだけど、3年ぐらいずっと同じの使っててさ。
ああ、そう。
うん。
毎年新しいのすればいいのに。
ね。
うん。なんかそういうプログラムあるんじゃない？ピクセルとかでも。何使ったか知らないけど、iPhone 使ってんの？
いや、なんか Asus のやつを使ってるかな。Zenfone ってやつ。
Asus なんかそんなスマホなんか出してんだ。
うん。
あ、まあでもな、年を、収入がだから、まあ年金とかそういうのだけになると、まあまあ、出費の方も一応そんなには、 何も考えずにパカパカやってくってわけにもいかないからね。
まあね。
一応ちゃんとこう考えないといけないだろうからね。うん。うん、何も考えずに、まあ iPhone の毎年買い替えるプランって、日本でもあるのかもしれないけどさ、あるじゃん。こっちだとね。
あ、まあでも、うん、それぐらいのあれは、蓄えはもうあるはずだけどね、もちろん。
蓄えではそうだけどさ、ずっとこう、リカーシブにこう出していかなきゃいけないってやつはセンシティブになるんじゃないの？
うん。
それが50ドルでも。
まあ、定期で出てくからね、それは。
そうそうそう。
うん、
終わらないからさ、ずっとね。
うん、
うん。うん。固定費になっちゃうから。なかなか厳しい気はするけど、気持ち的にはね。
いや
もうカメラか、なるほどね。ミラーレスとか使ってんの？
あ、そうそう、ミラーレスを使ってたな。
うん。
オリンパス。
今はそうか。
うん、
バシャーなんてやんないか今は。
あ、でもなんかミラーレスから入ったけど結局フルサイズに、あ、フルサイズはでも行ってないな。でめちゃくちゃでっかいレンズ使ってるけど、
うん、
けど多分あのマウントっていうかアダプターつけて本体はミラーレスのオリンパスのやつを使ってる。
うん、
うん、
まあ今更あんなパシャパシャなんてやる必要はない気はするけどね。
うん、
うん、で何、アップルカードがどうしたって、もう来た？
まだだよね。
まだ来てない？
アップルカード作りますよね、多分。
決めてないけど。まあ、100% 作るよ、もちろん。だって作らない、ああ、これは作りたくないっていう理由がよくわかんないもん。
そうね。
だって iPhone で適当にタッタッターンってやればいいんでしょ？
うん、タッタッターンでできるはず。
ね、そうしたらできる。
しかもその瞬間から使えるはず。だから。あのカード送られてきたりとかはしないんでね、
うん、
基本は、
ね、使うかって言われたら分かんないけどね。
とりあえず作るかっていう意味でしょ。
うん、あのカードが欲しいからね。
ああ、あのタイタニックのタイタニックの、
そうそうそう、うん、タイタニックではないけど沈んじゃうからね。タイタニックはね、うん、
チタンのカードでね。
そう、チタンのカードは作りたいから、あれは欲しいから作るけど、使うかって言われると、うん、アメックスのカードで別にいいし、アメックスとアマゾンのカードで、まあいいっちゃいい。アマゾンのカードはなかなか微妙ではあるんだけど、アマゾンプライムやめようかって話をしてるとこだからね。
うん。
なかなか。アマゾンプライムやめたらアマゾンカードどうなるんだろう。
あ、一応、ああ、それはね、いい質問だね。確か使えたはずだけど、ああ。
そのポイントはどこに行くの？
それはいい質問だね。どうだったかな。使えたはずだけど、ポイントの還元率も低くなるはずだし、っていう感じだよね。
そうなん？ Amazon を使うのをやめようっていう計画はないからさ、別に。
うんうんうん。
Amazon 以外で売ってるんだったら Amazon 以外でなるべくは買いたい。けど、大体、いかがわしすぎてなかなか買えない。
うん。
変なメールも来るようになっちゃうと嫌だなとかさ。
そうね。
なかなか使えないっていう意味で Amazon の信用がすごく高いっていうのはあるから、 Amazon はちょっとまだ使うっていうのもあるけど、まあこれ Amazon の株持ってるっていうふうに言っといた方がいいのかな、ここでディスクレーマーをしといた方がいいのか分かんないけど、
うんうん、
まあ Amazon は使うじゃない？でも Amazon プライムにお金払ってる理由が分かんないなっていうさ、
うんうんうん、
いう説も出てきたので、
高いしね。
まあ、高いのかどうかよくわかんないんだけど、それで何か得しているのかどうかがわかんない。
うんうんうん。
あの、即日で来るやつとかさ、次の日来るとかって言ってもさ、もういそんなすぐいらない場合も結構あるし、次の日にどうしても欲しかった時に5ドルとか10ドルの送料を払うっていうことを1年間のうちに何回するのかって考えたらさ、
うん
うん、1年間でそれ、送料、無料、だいたい送料無料じゃないあれ。
うん。
何日間後に来るやつ。2日とか3日で来るやつとかだったらさ、無料じゃん。
うん。
で、次の日来るとかって言ってたら多分5ドルとか10ドル払わないといけないと思うんだけど、年間で100いくら払ってんの今。
うん、そんな感じだね。120とか。うん。
120とかでしょ？って考えるとさ、月に10ドルを送料使ってもいいってことだよね。
うん。
月に送料10ドル、明日どうしても欲しいって月に1回か2回言えるんだよ。ふふ。そんな言ってないでしょ。
まあだからそのプライムのベネフィットはね、まあ他にもいっぱいあるけど、
うん、
まあ主にその送料無料で次の日届く、2日で届くっていうのだけを考えたらそうですね。
うん、そうなんだよね。でまあ僕はビデオも見てないし、
うん、
ミュージックとかも使ってないから、まあ、なんだっけ、パントリーとかさ、 なんかそういったやつがあったりとかするから、他のアマゾンサービスもあるけど、あれプライムじゃなきゃ使えないのかな。
あれた、パントリーとかフレッシュとかはまた別ですよね、プライムとは。
うん、でもプライムの会員以外使えるの、あれって。そのサービスを。パントリーで買えるの？
ああ。
っていう説があって。
それはわからん、
う
ん。
プライムの会員だけが使える別のサービスっていうことだとすると、それは、ちょっと残念だねっていう、時々使ってるみたいだから、うちの人が。
うん。今の情報によると、まあ、プライムやめても Amazon カードをつく、そのままも保持できるけど、還元率が 3% まで下がる。
なるほど。
多分ポイントは Amazon でまた使えるんじゃないかな。引き続き。
ああ、そう。
うん。
まあ、そうしたら、その時に Apple カードとどっちが得になるかっていう話になるのかな。
Apple カードは、得をするためのカードではすごいなさそうな感じだけど、でもオンラインで使ったら 2% だから、何でも 2% なのはまあ割といいですけどね。
そうだね。
大体その、レストランとか、旅行とかが 3%、4%、5% とかいうカードはいっぱいあるけど。
うん。
その他は大体 1.5 とかなんで、まあちょっと 2% なのはいいかなと思いますけど。
うん。アメックスのカードはさ、今使ってるやつはすごくいいんだけどさ、
うん。
なんか5000ドルとかまでとかって決まってんだよね。
あ、そうなんですか？
うん。上限があってさ。
ああ、キャッシュバックの上限がね。
そう、キャッシュバックの上限があってさ、それが半年ぐらいでいっちゃうんだよね。すべてアメックスだからさ、支払いが。うん、何でもかんでも、アメックスだから。
あと、アメックスは使えない店がたまにあるんで、まあ、それだけっていうわけにいかないんですよね。
そうそうそう。
うん。
そういう時だけ、アマゾンのやつを使ってんだよね。ビザだからさ。うん。駐車場とかのメーターとかそういうやつとか、アメック使えないとかあるし。大抵使えるんだけど、まあ使えないとこもまあまあ、やっぱりあるもんね。
うん。
アジア系の店とかさ。
そう。
そのために必要なんだけど、そこでアップルカードを使うのかって言われると、どうなんかよくわからんね。
ね。
でもまあ、アップルカードが一番得だっていうことは絶対ないと思うんで、還元率とか含めて。
うん、
それが一番こう、アップルカードでやるのが一番自分にとってメリットが大きいっていうことになるとは思えないので、積極的にこれを使っていこうっていうふうになる気はしないんだけどね。
そう。ねえ。
まあ、なんでここに突っ込んでるのかちょっと微妙っちゃ微妙だけど。
でもチタンのカードはもうマグネティックスワイプはついてないですよね、多分。
ついてない。
だからあれ、EMV 対応してないっていうか、チップじゃないことをしようとするとエラーになるのかな、やっぱり。まあ、それは当然そうだよね。
何も起きないんじゃない？
うん。
だってマグネットがないわけだから、読み取り機の方からしたら何も起きてないんだしな。
うん。
ガソリンは入れられない。ガソリンスタンドはさ、マグネットスワイプだからさ。
ああ、そうなんだ。
うん。大体のところがね、Apple Pay を対応しているところはすっごい少ないから。
うん。最近チップで使うことはほとんどないからな。チップで使えるところはほとんど Apple Pay、Google Pay 使えるんでね。
まあそうだろうね。
うん。
サムソン Pay だけ使えるって店も時々あるよね。
あるある。
何がしたいんだっていう。何がしたいんだお前って。
サムソン Pay は結構すごくて、
うん、
昔話しましたけど、マグネティックスワイプにも対応してるんだよね、確かね。なんか。
へぇ、
スマホ自体が、マグネティックスワイプを出すための時期を出せるようになってて。
マジで？
情報転送できるっていう、超、レガシーアダプター的な、
すごいな
実装がありましたね。今もそうなのか知んないですけど、昔はそうでしたね。
さすがとしか言いようがないね。本当に。
日本の会社がやりそうな、システムだけどね。韓国がそれやってしまうっていう。
まあ日本も韓国もまあ表裏一体というか、まあね、兄弟みたいな文化的にこうね、海をまたいでるけど、だいぶ親和性あるよね。
ありますね。
まあ今だから、日本のお株を奪ってるところいっぱいあると思うけど、韓国は。
うん、
それは、それは日本人がやりそうなことだわって感じだね、本当に。なんだそれ。いらんすぎるわ、それ。
この間話してたインポッシブルバーガー、
うん、
バーガーキングとかにも入ってんですよね、最近はね。
バーガーキングのどこだったっけ、セントルイスだったっけ、
うん、
どっかでやり始めたんだよね。で、まだ全国では、全国ではまだない。
うん。今年のでも年度末、年末までに全国でっていう。
そう。
話ですね。
これからデプロイしていくっていう感じみたいだけどね。
うん。
うん。そしたら、マクドナルドとバーガーキングあったらバーガーキング行くようになるだろうな。どっちかにしか行けなかったら。
それはだいぶ選択肢が狭いけど。
うん。まあね。まあ、
田舎とか行くとそういうことあんのかな？
そう。田舎の方行くと、他にも何も食べるものがないとか、移動中とかね。
うん。
うん。まあ、カリフォルニアの場合はね、大体のとこに行けば、それなりにこう、インターステート沿いにいれば、ちょっと走ればインアンダートが、ちょっとっていうのはまあ、100キロとか200キロぐらいなんだけど、走ればインアンダートがあるから、まあ1時間走ってインアンダート行こうかっていうふうになるんだけど、まあでもネバダとか入ったり、向こう側行くと、もうなんもないじゃん、ここっていう。マクドナルドとハンバーガーキングしかないじゃんっていう場所はあるので、いくつも。
うんうんうん、
そうなった時に、じゃあ何するかっていうのの、現状はもう何にも、何ないわけ。もう目の前にあるやつでいいよ。で、まあバーガーキングと、バーガーキングにたまには行くかってなるけど、いう時もあるかもしれないけど、まあ、マクドナルドのポストが美味しいじゃない？基本的に。
うん、
なので、まあ、マクドナルドのフレンチフライを食いに行くかって言うんで行って。
しなっとしたフレンチフライをね。
そう。あのフレンチフライうまいんで、あれ食い行くかっていう風になってマクドナルドに行っちゃうんだけど、それしか選択肢がない時とかは。今後、だからそこにインポッシブルバーガーが入ってきたらもう、迷わず行くと思うな。すごいよ。あんなだって、ハンバーガー、ゴミハンバーガーのチェーン店だよ。ねえ、牛肉をね、油で炒めて売ってる店がさ、インポッシブルバーガーとかやっちゃうんだっていう。
そうですよね。
自殺行為じゃないのって思っちゃったけど。なんか。でもすごいなと思って、
うん。
だって普通の他のさ、バーガー屋なんてこの辺いくらでもあるけどさ、なかなかやんないでしょ、多分。あそこあったな、うまみバーガーは。
うん、ありますね。
うん、うまみバーガーとか、ああいうなんか、本格的にやってるようなところは逆にやってるけど、うん、なかなか、そんな、カールズジュニアだったり、マクドナルドだったりとかはやるとは思えないと思ってたんだけど、やるんだっていう。
うまみバーガーは確か東京にできたんじゃないかな。まあ、だいぶ前ですけどね。うん。
あ、そう。
逆輸入ではないけど、的なイメージで。あと、サンカルスジュニアも、エビスかなんかにできて、すげえ強烈ができてた気がする。強烈作るような店じゃないだろうって思いましたけど。
行列作っちゃダメだと思うけどな。マクドナルドの行列作った、なんか、崩壊後のロシアの人じゃないんだからさ。
でも日本はなんか、バーガーキングの時も、確か再上陸した時に、並んでましたからね。なんかそういうのを並ぶっていうのは文化ですよ。
まあ並ぶのが好きなのかもね。
うん。
ラーメンネギっていうの先日並んだけどね。
ネギ、ナギ、ネギ。
ナギ？ナギか。ラーメンナギっていうのがさ、あって。まあパラルトにもあるんだけどさ、そこいつ見ても1時間待ちとかだからさ、行かないんだけど、一回だけ行ったことあって、ニューヨークから来てると間違えて、ラーメンが食べたいって言うから、どこ行くかって、ラーメンナギっていうのができたからそこに、11時集合ねって言って11時集合して僕12時に行ったんだよね。一人で並ばして他にすることないからその人は彼はね、
ああ
まあいいでしょうって言って行って1時間一人で並ばした。
あでも1時間ま並んでたんだ。
彼は1時間一人で並んで、で僕は12時ぐらいに行ってもうすぐだから来てくれよとか言って店の中に入っちゃったよとか言われて僕家から5分だからさ、
うん、
ああじゃあ今から行くわって言って行ったんだけど美味しかったよ。
あそう。
普通に。そいつさ、全然関係ないんだけどさ、そいつイスラム教徒でさ、あれなのよ。豚とかさ、食えないくせにさ、だからさ、チャーシューは必ずさ、乗せないでくれっていうわけ。
うん。
チャーシューは乗せないでくれって言って、僕と食べるときは僕がチャーシューもらうから、サイドにしてくれって言って、サイドにしたやつは僕にチャーシューくれるんだけど、それ豚骨スープだっちゅうね、みたいな。
その不都合な真実から目をそらしてるわけだね。
そう。それをね、一、うん、回言ったら、それをもう二度と言わないでくれって言われた。知ってるけど、それは二度と言わないでくれって。俺と食べるときはそれを言わないでくれって。
それはいいね。それ自由だね、だいぶ。
まあ自由。うん。
同僚が東京行くときにさ、まあ、その彼女もイスラム教徒だから、日本語喋れないからね。
うん。
店に この豚肉とかは食べられないですっていうカードみたいな紙にメモしてくれって言われて、日本語でこう書いたわけ。
うん。
こういう理由で豚は食べられないんで、なんとかかんとかって。
うん。
そう渡しましたけどね。だそうするとでも、豚骨ラーメンは、まあまあ、店の人が気づかないで出しちゃえばそういうのあるかもしれないけど、
ね。
普通に考えれば入ってるよね。
入ってる。うん。だって豚はうまいしね、普通にね。
うん。
うん。
まあ、肉の形をしてなければ OK っていうのはだいぶいいね。リベラル
で。あれはほんと吹いたけどな、ほんとに。いや、でも豚肉だけは絶対食べないってさ、言っててさ。で、なんで食べないんだって言ったら、これはもう食べられないもんだから。しかも美味しくないとかって言うからさ、美味しいわっつって何言っとんじゃん。美味しくないとまで言っときながら、豚骨スープ、豚骨ラーメン大好きだからね。アホかって思うけど。
でもチャーシューはでも最近あんま、食べるけど残すかな、ちょっと重いかな。
あ、そう。年だね。
うん。
あ、そう。
そんな気もする。
まあ、チャーシューも、だから、なんか、美味しいチャーシューとそこまででもないチャーシューっていうのは、まあ、やっぱりあれだ、ピンキリというかね、あるよね。何でもチャーシューだったらうまいってわけでもないもんね、別にね。
うん、確かに。
うん。でも、ナギはね、まあ、そこでは、だから、バラードの時は、その、友達を騙して、僕は並ばずに食べたんだけど、あの、三の瀬にもう一個あって、そこで、そこにのモールに行った時にね、娘が友達とモールで何時間でもショッピングしたいとかって言うからさ、連れてって、で、うちの奥さんと二人で待ってる間に暇つぶししてて、何にもやりたいこともなくて、もうしょっちゅう来てるモールだからもうやりたいこともなくて、帰ってもよかったんだけど、バカバカしいからブラブラ歩いてたら、ナギに行列ができてたからさ、まあ、こんな時は並んでもいいかって、並ぶこともね、並びたくも並びたくなくも何にもないっていうかさ、何もしたいことがないから、じゃあ並ぶかって言って。で、並んで、1時間ちょっと並んだのかな、わかんないけど。
うん。
うん。そうやってみんな並んでるんだったとしたら、納得したけどね。食べたくて並んでるんだとしたら頭おかしいと思うけどな。お腹すくだ、お腹すいて並べないじゃん
?1 時間はね。
ねえ、お腹すいてたら並べないし、1時間並んでも食べたいなっていう、そこまでのことはないでしょ。だってラーメンだからね、ただの。
うん。
うん。だから、全く意味わからんけど。もうその時はもう二人で、ただ、並んで、ただダラダラ喋って。他に、並んでなくても別に同じだったのよ。別にただ、モールの中でダラダラして、適当になんか、ボバティとか飲んで、ただくっちゃべって、暇つぶしてるだけだからさ。
うん、うん。
うん、だからまあ、立ってて、そこ同じ場所でそれやるだけだね、って言って やってみたけど。美味しかったけどね。普通に。
これ、ラーメンなぎのページ見てますけど、一応ベジーキングっていう、ベジーラーメンはありますね。
ああ、そう。
だけど、豚骨を使ってないだけ、ああ、チャーシューを使ってないだけで、
うん、
スープは豚骨っぽい。
ああ、そう。
だからビーガンではないね。
なるほどね。
うん、
ベジー。え?いやいやいや、豚骨使ってたらもうベジーですらないじゃん。
これは微妙だね。うん。
うん、
アメリカの基準的にはベジではないね、これは。
ベジではないよね。煮干しだけ使ってるんじゃないの、もしかしたら。
いや、でもどうだろう。
豚骨はやっぱ使ってる?
うん。
スープになってるから OK。
ああ、でも、あ、そう、ミルクって書いてある。あ、まあなんかコメントが割れてますね。
あ、そう。
いや、豚骨使ってるからダメだっていう説と。うん。
いや、使ってたらダメだよ、もちろん。使ってるけどいいっていう説はないよ。
ああ、そう、使ってるダメって説と、いや、そう、使ってないメニューもあるぞっていうコメントがある。
ああ、そう。うん。うん、
でも、その友達は、そのベジーメニューは無視して、
無視
付きのやつを頼んでるわけ。
もちろん。もちろん。豚骨ラーメンが好きだからね。
ああ、いいね。
うん。
ビーガン豚骨っていうのをさ、その。
ビーガン豚骨ってもう、名前がおかしいし、何言ってんだって。お前は何を言ってる
の?オーガニック MSG みたいなのと同じ感じでこう、
うん。
売っていこうよ。
そうだね。いいね、それも。そういえば、バーガーキングでさっき言ってた、そのインポッシブルバーガーじゃなく、
うんうん、
だけじゃなくてさ、そのビヨンドなんだっけ、ビヨンドバーガー、
それ何が違う
の、ビヨンドミート、
うんうん、ビヨンドミート、うん、
ビヨンドミートっていうのが上場するのかな、したのかな、もう。
そうですよね。それは何、ビヨンドミートとインポッシブルバーガーは同じ会社なの、違うの。
全然違う、もちろん違う。インポッシブルバーガーはインポッシブルフードっていう会社で、
はいはい、
ビヨンドミートはビヨンドミートって会社じゃないかな、多分。ビヨンドミートは、あれなのよ。パテとソーセージとタコミートとかそのぐらいを出してんだよ。
うん、
インポッシブルフードはまだ あれだからバーガーパテの元しかまだ出してないからさ。
うん。
で、インポッシブルバーガーのミートの、あのパテの方が全然肉肉しい。
はいはい。
で、ビヨンドバーガーの方は、ビヨンドミートの方はまだまだ、だから食べると、まだまだだなって感じがする。でもまあ、ソーセージとか普通に食べれるし、うん。あの、パテもまあ、うん。まあ昔のなんかわけのわかんない豆腐バーガーみたいなわけのわかんないやつに比べればだいぶ肉肉しいけど、うん。インポッシブルバーガーの赤くてなんかジューシーな感じとは全然違うね。レベルが違うけど。でもまああれなんだろう、ソーセージとかタコミートとかっていうのも、だから種類が多いから、ビジネスとしてはビヨンドミートの方が今のところまだ先に行ってんだろうね。
なるほど、うん。ニュース見るとダンキンドーナツがビヨンドミートの肉を使うことを検討中なのかな。
へえ、そうなんだ。
書いてある。
まあダンキンドーナツ自体がこの辺ないけどね。
ダンキンドーナツ、
うん。うん、ダンキンドーナツ自体がカリフォルニアにはほとんどないので。
ダンキンドーナツって日本ではすごいあるんだよね。
あ、そうなん？
確かダスキンが買ったんじゃなかったかな。なんか
そうなの？
うん。
ミスタードーナツじゃないの？
ああ、そうそう。ミスタードーナツがダンキンがあったんだね。でも、ミスタードーナツ、ああ、そうか。
同じ会社が両方ともやってるってこと？
日本では、ああ、そうそう。日本ではミスタードーナツになったんだけど、US はなくなり、
うん。
ダスキンになったんだよ。
ああ、そうなんだ。もともとじゃあ同じってこと？
そうだね。
うん。
ああ、そう。ミスタードーナツになったんだ。ミスタードーナツになって、それをダスキンが持ってるんだ。はいはい。まあ、よくわからんな。
うん。でもね、ダンキンドーナツはね、コーヒーが美味しいのよ。
うん。
フレンチローストのコーヒーがすごく美味しくて。それで一応有名なんだけど、
うん。
アメリカ人の間ではね。その、あの、スタバができる前。
うん、うん。
まあ、スタバはコーヒー屋じゃないけどさ。
うん、
うん。まあ、コーヒー、スタバはエスプレッソじゃん。イタリアンコーヒーじゃん。普通のコーヒーは、そのドリップ系のコーヒーとかは、それまではガソリンスタンドでもう煮詰まっちゃったような、ダメなコーヒーか、デリでいつ作ったかもうわかんないやつがまだずっと置いてあるっていうのが普通だったんだけど、
うん、
ダンキンドーナツに行けば熱々の美味しいフレンチローストが飲めるって言って、それこれがアメリカで一番うまいんだって言われて出された時は、こんなとこでアメリカで一番美味しいコーヒーが飲めるってどんだけコーヒーのまずい国なんだと思って飲んでみたら、ダンキンドーナツのコーヒーは確かにうまいんだよね。
ああ。
うん。あ、本当だ、美味しいじゃんと思って。僕もそこで飲むようになってからフレンチローストををすごく好きになって。フレンチローストってあんま飲まないじゃない、
う
ん、
そうね。
日本だとね。日本だとなんかさ、酸味のある系のやつの方が圧倒的に多いからさ。
うん。
ね、ああいうフレンチローストみたいなやつあんま飲まないから。こっちだとフレンチローストの方が圧倒的に多いけど。
コーヒーといえば、あれですよ。日本のホテル泊まってて。
うん。
あの、ホテルの朝食のとこにコーヒーメーカーがあってさ。
ほう。
それで、アメリカンコーヒーと、ドリップコーヒーと、なんかストロングっていう、あとラテか。
うん。
っていうボタンがあるんですけど、まあ両方全部英語メニューがついてて、英語の訳がついてて。
うん。
アメリカンのところに、thin って書いてあったからね。thin。
薄いの漢字が違うと思うけど。
そう、漢字違う。
それ、漢字違うと思うけど。
これは、で一瞬、何のことなのかなと。
一瞬僕も考えてくる。んと思って。薄い、うん薄いの字が違うぞ。
だからそう、多分薄いコーヒーって書きたくて、薄いっていうのを機械翻訳にかけて、
ああ、なるほど。
あ、シンなんだと思って、シンって書いたんだね。いや
漢字を使ってる弊害だね。
うん。まあ多分アメリカンコーヒーってアメリカンって書いても多分わかんないからね。う
ん、いや、アメリカーノって書けばいいんじゃないの？
そうそう、アメリカーノって書けばまあまあいいんですけど。
でもアメリカーノはドリップコーヒーじゃないよね、あれって。
そうなんですよ。エスプレッソなんですよね。だから厳密に言うと違うんですよ。
ね、エスプレッソを薄めただけだからね。ちょっと違うよね。
そう。だからウィークって書けばいいんだけど、まあ、アメリカンって書いてウィークって書くとなんかこう、アメリカ人に喧嘩売ってるっぽい感じになるから。
怒られるね。
そう、だから、シンにしたのかなっていう
。うん。
思いましたよ。
なるほどね。
ええ。
シンか、それは、それ面白いね。
うん。
みんな頭ひねるだろうな、それ見た。
そう、見て。いや、わかんないね。何がシンコーヒーなんだ
ろう。どこを測ってるんだろうね。どこを調べたらシンだったんだろうねっていう。
そう。厚さが薄いっていうね。
うん。それすげえな、面白いな。まあ、しょうがないか。 いっぱい意味があるからな。字が薄いとか厚いとか。
そうなんですよね。
どう、なんか、それが良くないね。
まあ、逆もありますけど、その、例えば、なんだ、ホットとか？
うん。
ホットは熱いっていう意味も、辛いっていう意味もあるじゃない？
うん。
うん。
まあ、セクシーな意味もあるしね。
うん、そういう意味もあるしね。それと同じで逆に日本の、日本には一個単しか単語がなくて、英語にはいろんな複数の。
まあね。あると。まあ、どっちにもそれは同音、うん、同音義語っていうのかどうかわかんないけど。
うんうん。
うん。同じ言い方で違う意味っていうのはね、
そうそう、
まあもちろんあるよね。you とかね。どっちの you や、guys なのか。
普通形か。
いちいち言うガイズって言わないといけないんだったらもうなんか言い方をもう一個作れよかっただろう、もっと昔にっていうね。
サウスに行けばユースとかヨールとか言いますけどね。
ああ、ヨールはそうね、あるね。うん、
まあ、最近はヨール言いますよ。
そうだね。なんかヨール流行ってるね、ちょっとね。あれなんで流行ってるのか知らないけど流行ってるよね。
流行ってますよ。いや、流行ってる理由は単純で、ガイズって言うとガイじゃない人がいるからですよ。
でも女の人も言うガイズって言ってるよ、普通に。
女の人の方が最近はよく言っている気がする。
うん。
けどまあなんとなく意識してガイズは言わないようにしてるかな。
あ、そう。
うん。まあ言うの複数形は最初から用意しといてほしかったですよね。
ねえ、それはなんで用意しとかといてこなかったのかなと思うけどね。
あのメイキングマーダラー見てると。
うん、
あのずっとユースユースって言ってるよね。
ああ、そうだね。
ユーに複数形つけ、S つけて。
うん。それは真似できないけどね。
うん。
ちょっと。
ちょっとバカっぽいからね。
だいぶバカっぽくなっちゃうんで、さすがに真似できないけど、うん。
そうね。だからまあ、フォークスとかエブリワンかな。
うん。
から、ハイガイズって言うとなんか、まあ、ガイズなだけになっちゃうから。
ああ、そう。気にしてるんだ、そこ。一応。
まあ、気にする。料理はしてるんだけど。
ああ、そう。僕なんか、来た頃に聞いたら、女の人に、でも女の人が入ってたら、ガイズって言うのおかしいんじゃないかったら、そんなことはないって言われてから、もう気にしないようにしてんだけどね。うん、
多分、だけど、この3、4年、2、3年で変わってる気がしますね。
ああ、そう。
うん。まあ、うちの、なんか、僕の知り合いのサークルだけかもしれないけど。
うん。
まあ、なるだけインクルーシブに行こうやっていう、そういうのはありますね。うん。
まあね。ヨールもな、だけど、
ヨールはちょっとな、ダサいんだよな。
なんかわざとバカっぽく言う感じだと面白いんだけどさ。
うん。
うん。See you all とか言うと、ちょっとなんか面白いんだけど、普通に使うとちょっとなんか、はぁって感じだよね。
うん。
ちょっと、田舎者っぽいというか、
そう。
バカっぽくなるからね。フォークスもフォークだけど、R と L と発音が間違えてると、おかしいし、うん。
ちょっとかっこ悪いよね。
うん、難しいんだよね。まあ、if だから、you の複数形、よく使うんだから、そんなものは。なんでないんだって話なんだけどね。
うんうん。
あと何かな？今、5月。5月、5月4日。5月4日。おぉ。あれだ、ゴールデンウィークか。
そうだね。
真っただ中じゃん。
今年はしかもそれもあったから、即位のやつもあったんで、今週ずっと休みですよね。
なるほどね。そうか。ずーっと、そうか、完全に、なんか、あれだったな。季節感というか、あれを持ってなかった。忘れてたけど。
うん。
ゴールデンウィークか。じゃああれだね。全然もうなんか最近追ってなかったけど、コンピューター将棋選手権とか、やってんのかな。
ああ、今やってんじゃないですか。
今やってる最中かな。
うん。
まだ終わってなかったら、ちょっと、また、後で調べとこうかな。もうこっから先何をする必要があるのかもうわかんないけど。
ん？
コンピューター将棋で何を求めていくのか。
これからね、何をしたら強くなるかってことですか？
いや、何したら強くなるかっていうか、何を、どこを目指していくのかっていうさ。
うん。
うん。前はだからね、人間と同じぐらいさせるようになる。人間よりも強くなる。ね、人間で一番強いやつよりも強くなるっていうさ。
うん、
そういう具体的な目標とかあったけど。もうこっから先はだってコンピューター将棋同士だけの戦いじゃん。ね。もうだいぶもう人間よりも先に行ってて、その先の先でまだ戦いを繰り広げてくってことだけど、そこにな、どういう価値というか。
うん。
まあ価値なんかなくてもいいんだけどさ。趣味でやることだから、好きなようにやればいいとは思うんだけどさ。何を目指して、その先に行くのかな、みたいなさ。
うん。
なんだっけ、Google じゃなくて、 あそこの。
アルファ5、アルファ0ですか。
アルファ5を作ってた人たちとかはさ、だからもうそういうゲーム、将棋とかそういうゲームも終わりでさ。
ディープマインドだね。
そう、ディープマインドか。そこは終わって、うん、ね、こう、もっと難しいゲームとかさ、そういう、簡単にできなさそうなところにこう行ってっていうので、こう先に行こうとするわけじゃん。
うん。
うん、だけど、それをずっと、将棋っていうのにこう、ルールをこうし、将棋縛りっていうことやってるわけでしょ？
うん。
コンピューター将棋の人たちはさ。だから、その先にこう、モチベーションとかも含めてね、どういうふうに、こうやっていくのかわかんないけど、もう、歴史的な意義が終わったって言って、辞めるチャンスは、平成との終わりとともに辞めるチャンスはあったんだけど、
確かに。
今見るとどうも終わってないみたいだから、これから令和の時代も、コンピューター将棋まだ続いていくんだっていう。
うん、いや、それもそうだし、機械学習とか、ディープラーニングとかっていう風に手法がなってくると、もうとりあえず機械、マシンいっぱい使った人が強いみたいになるんじゃないのかなと思って、それは競技としての面白さはどうなのかなと思いますけどね。
うん。
別に面白くなくてもいいんだろうけど、全然。
まあだから、あれなんじゃないの？レギュレーションでやるしかないんじゃないの？ F1 じゃないけどさ。同じマシン使って、同じ、だから学習も含めてね。
それモデル作るところも含めてだと結構なんか辛い感じありますけどね。
だからさ3日とかにしてたら1日目からまずモデル作っていくっていう。
あ、もうゼロから始めろっていう。
うん。モデル作る速度も含めての競争っていう。
ああ。
プログラムそのものは全部作ってきてもいいけど、データを渡される寄付データはその日開示されるっていう。今日のテーマは、こちらでーんみたいな感じでさ。アイアンシェフ的な感じで。
いいね、それは。あとしたら、将棋じゃなくても、将棋のアリューみたいな感じで、新しく動ける駒が導入されますみたいな。
そうだね。一個駒が増えるとね。
そうそう。あと、桂馬がなった時の動きが変わりますみたいな。そういうのはあるかもしれないですね。
それをだから初日にさ。
うんうん、
初日にこういう、まあ、初日だとさすがに厳しいか。まあ、一週間前にルールが発表されて、一週間かけて、まあ、でも一週間あると、まあ、あれお金を使った人が勝ちになっちゃう可能性あるけどね。
そうそう。
難しいね。うん。お金たくさん使って、ね、AWS でマシンを並べたもん勝ちみたいになっちゃうと。
そうらしいですよね。だって、この間、ポランザの山本一世さんがなんか、講演してたのかな？
うん、
それのやつを読んだんですけど、
うん、
まあ最終的にはもうなんか桜インターネットで何千台のサーバーを借りてあのトレーニングしたみたいな言ってましたよ。
うん、
うん、
まあそうだろうね。
まあ機械勝負だよね、そうなってくると。
うん、まあ意義という意味ではだからまあ人間にはもう負けなくなったわけだから。
うん、
うん、そういう意味では。を一応一つ終わってるとは思うけど、この先何を目標にして強くしていくっていうか、どこ、
うんうん、
それよりもさらに強いからな、じゃあどんなのっていう話になると、まあ趣味だからいいっちゃいいっていう話に終わっちゃう気がするけどね。
うん。アベマ TV の将棋見るようになりました。なんか最近できるようになったみたいだよ。
ああそう。海外から、うん、もう見るようになったんだ。
将棋はわかんないですけど、なんかニュースとかは見るようになってましたよ、海外から。
ああそう。うん、じゃあ将棋はいくつか時々見たいなやつがあるから見ても見たいな。
うん、
まあ将棋はねやっぱりあれなんだよね、こう棋譜でこうずっと見てるんだけどさ、ほとんど毎日のように、
うん、
まあ実際にこう指してるのを見る方がやっぱり楽しい。
うん、
あとね指してるのを見るとね、刺すまでの間に自分も考えるのよ。すごい。時間かかるんだけどね。うん、すごい時間かかるんだけど。まあでもまあ NHK みたいな早指しとかだったらさ、で考えても1分2分だからさ、
うん。
うん。まあ10分ぐらいなんだけど。だからそんなにこう、長い時間を考えすぎるってこともないから、ちょうどいいぐらいなんだけどさ。棋譜を見てるとさ、バンバンバンバン先に行っちゃうからさ、自分で飛ばしてっちゃうから。
うん。
うん、で、時々、手を止めて、あれなんでここを刺したのかなっていう、刺した後に、なんでこっちにしたのかなっていうのをこう止めて考えたりとかするけど、刺す前に、うん、どっちにしようかなって考えてたら、プロが刺したっていうのと全然違うからさ。なので面白さという意味でやっぱり言うと、こう、テレビで見て、見ながらやる方が やるっていうか見ながら考える方が面白いもんね。
うん。
ので、見れるんだったらまあ時々見たいかなと思うけど。
We are hiring って言われちゃうからね。
そうなんだよ。そう。ハイアリングしてるのはいいけど、アプライさせてくれないからな。ちゃんと海外っていう欄も用意しておいてくれないとね。
うんうん。
うん。ファミマ TV か。
そんなですか？
うん。あと何かあったかな。
この間のミートアップが結構盛り上がったんでね。
何人ぐらい来たの？
250人かな。
マジで？
うん。しかもね、250人、250枚登録して、250人登録して、242人ぐらい来たのかな？
ほとんど来てんじゃん。
激しい、その、ショーアップ率。だいたいノーショーがね、だいたい 20%、30% はいるじゃないですか、普通は。
普通はね。
うん。
とりあえずっていう人がね、とりあえずアプライしといたけど別にっていうね。
そうなんですよね。
忙しかったりとかね、彼女の機嫌が悪いから行けなくなったとか。うん。
まあ、直前にサインアップしたのが良かったんですかね、多分。多分1ヶ月前とかにやってたら、その1ヶ月の間になんか別の予定が入っちゃったりとか、ああ、その日やっぱ行けなくなりましたとか、あると思うんですよ。だけど、確か金曜日にやったんだけど、月曜日から募集開始して、でしかも半分は有料だったんで、あの、サポーターの人は無料なんだけど、そうじゃない人は有料にしたんで、まあちょっとコミット率が高くなりますよね、有料にすると。
へぇ、
うん。
それはでもまあすごいね。90% 余裕で超えて 95% ぐらい？
そうそう。
それはすごいね。
すごいっす。
みんなロイヤルカスタマーだね。
ロイヤルすぎるだろっていう。
250人も多いね。そんなに入れれる箱をそんな1週間とかで用意したってこと？
そうそう。メルカリが全社でオールハンズミーティングに使ってるブース。そこをたまにその、コミュニティに貸し出してるらしくて。
うん。
で、7時からやったんですけど、あ、8時からか。で、6時ぐらいに行ったら、まだその、全社会議ではないんだけど、新卒の新入社員の研修みたいなのやってて。
へぇ。
なんか、行ったんですよ。その新入社員の人たちが。で、それが僕が着いたらちょうど終わって。
うん。
じゃあ、この後リビルドの人たちの、ミートアップがあるんで、250人分の椅子を、並べてくださいっつって新入社員の人たちがこき使われてて、
すごいな、
すごいかわいそうだなと思ってありがたいと思いながら見てました。
へえ、250人か、結構、
うん、
結構いるね。
あのエジケンとかも来てましたよ。
あ、写真は、そうだ、写真は見た。あの250人の写真、うん、エジケンど真ん中に写ってんじゃん。
そうそう、
確かケンが写真貼ってたのかな、それで見たのかな。
うん、僕も貼りましたけどね。
うん、なんか真ん中に、ちょうどど真ん中に映ってたから。
最近六本木あたりにいるらしくて。まあクオラやってるからね、今ね。
うん。うん、クオラって だけどあれでしょ、オフィスとかないでしょ、東京に。
ないない。
自分で勝手に六本木にオフィスを作ってんのかね、じゃ
あ。そういう体にしてるっぽいよ、なんか。
なるほどね。日本でやるんだったら六本木ですよってヒルズのフロアを。そうそう、フロアは借りられないか、さすがに一人で。
そういう感じらしいよ。
うん。こっちにもなんか定期的に来るようなこと言ってたけどね、前もね。
うん。マウンテンビューかなんかにオフィスがあるんじゃなかったかな。
うん。クオラのなんか、メールが時々来てたりとかするけど。時々日本語にか、あれ日本語と英語となんか切り替えるじゃない？
うん。
UI をさ。UI なのか、なのかよくわかんないんだけど。なんか日本語にこう切り替えると日本語のだけがバーって出てきて、自分に関連があるものだけが出てくるのか、自分が過去に興味があるって言ったものだけが出てくるのか、どういうシステムなのか、うん、よくわかってないんだけどさ、
うん、
まあいろいろと出てきて時々見るとなるほどなっていうのはあるね、
うん
うん、まあなんか松本さんとか答えてるやつとかあるのはいいね。
そうそう、なんかあれですよね、答える人を指名できるんですよね。聞く人が。
そうなん？
指名はできないんだけど、質問した後になんかメッセージ送ったりとかできるのかな？なんかよくわかんないけど、この人に答えてもらいたいみたいなのはできるみたいですよ。
あ、そう。
うん。
じゃあほぼほぼ指名で質問ができるってこと？
できるし、あとあれもできるね。自作自演もできる。
自作自演ってどういうことよ。自分宛てに質問を書いて自分で答えるってこと？
そうそう。
それ。
いや、それケンがおすすめしてたよ、そのやり方。
は？
自作自演がやるといいですよ、とか言って。よくわかんないんだけど。
だけどさ、ごめん。質問ってさ、あれ誰がしたかとかってわかんないんだっけ？
わかると思う。見れば。
自分で質問して自分で答えるの？
だけど、プロミネントではないというか、その、見てもわかんないですよ。なんか、履歴みたいなところをクリックしていくと、あ、なんだこいつ同じじゃん。自分で質問して回答してんじゃんっていうのは多分わかるんだけど。
うん。
まあ、パッと見はわかんないですよね。
でも、パッと見わかんないからって言って、自作自演をしていくのもなかなかこう勇気いるね。
恥ずかしいよね。バレたら。ね。
とかバレたらとか、見ようと思ったら見れるんだったらさ、ちょっと知ってる人だったらさ、こう見ちゃうよね。
うん、
まあ一応そこは言わないことっていうようなこう紳士協定みたいなのがあるのかもしれないけど、
紳士協定だね多分。
うん、
なんか質問の内容とかがさ、宮川さんの写真はすごく綺麗ですけどカメラ何使ってんですかみたいなので自分だったら超恥ずかしいよね。
自分で言ってるこいつっていう。
そうそうそう。
ああそうそうか。
まあでもなんか例えば自分で FAQ 的に、
うん、
例えば、ルービーはどういう言語からインスパイアを受けたんですかとかいうのが、まあ、すごい FAQ だったとして、答えのめんどくさいから自分でポストして自分で回答するみたいなのは、まあ、あるじゃないですか。
なるほどね。それは、まあ別にバレても恥ずかしくはないね。
そうそうそう。
なるほどな。でも、バレる、だとしたら、バレるということが、バレるという前、ことがあるっていう前提での大喜利にしたい感はあるよね。
うんうん。
バレないと面白くないっていう逆に。
ああ。
バレたら初めてこう、非常にこう面白い質問と面白い答えになってるっていう、うん、自作自演まで含めたのっていうのの縛りで、大喜利を考えたくなっちゃうな、バレるんだとしたら。
うん。
バレないんだったらさ、真面目にやってもいいと思うけど。真面目にちゃんと、この質問をちゃんと誰かが答えた方がいいっていう問題があったら、自分が答えてやろうって。やるけど、バレるんだったら、お前がそれ言うか、みたいな。なるほどね。日本語、まあ、自分が選んでるのが、選んでる、なんか興味なのかなんかわかんないけど、自分が見るやつは、いくつか見るやつは、半分ぐらいはしょうもないんだよな。いい答え、やっぱり人によるんだろうね。
うん。
答えてる人が、そのことをちゃんと知ってる人とか考えてる人とか、ちゃんとこう、まあ、知らないことでもちゃんと調べてこうね、書いてるっていうのと、そうやって言いたいからそう書いてる。そう言って言いたいっていうのが先にこうあるっていうのがこうわかるパターンもあるからさ。
うん。
うん。それは、そう思いたいのか、そう言いたいっていうのが先にあって、本当にそれ、ファクトとして、そうそう簡単に言えることじゃないよっていうことも書いてあるからさ。
そう。
そういうのを見ると。うん。それは君はね、日本の人にはそういうふうに言うといいのかもしれないよねっていうふうに思っちゃうのが結構あるから、うん、僕的にはちょっと、日本語で見るとなかなかアンビバレントな気持ちになる時もあるんだけど。
あと質問の内容に対して、なんだろうね、その人は別にプロフェッショナルでもない人が、
うん、
なんか単純に自分の意見として書いてるだけみたいなのもあるんですよね。
そうね。
そういうのはなんか、うん、そういうのはお前のブログにでも書いとけよっていう。感じはしますね、
うん、のあるよね、うん、まあ全部が全部 100% その道の専門家だったりその直接のね人だったり担当者だったりとかっていうのを 100% っていうのはなかなかできないから、まあ質が高くなっていけばいいだけであって 100% っていうのはまあできなくてもしょうがないと思うけどね。
今見た感じ誰が質問したかは少なくともログインしてない場合は分かんないですね。
ほう、
多分回答者はわかるじゃないかな。
なるほど。じゃあ回答を自分ですれば誰が質問したかわかるんだ。
だね。確かそうだね。そうだね。そうかもしれない。
回答した人にはバレちゃうんだ。
まあ、一つの質問に対して複数の回答つきますからね、たまには、
ね。まあね。まあでも一回あれだよね、書いて、ずっと前に書かれてて、その答えが相当こう、たくさんこうアップボートをもらってて上の方にあったらそこに答えを書き足していくっていうのはあんまりこう インセンティブがないように感じるんだけど、どうなんかね。
それがもうアップボートされないからってこと？
うん、見られる可能性は低いよね、多分ね。
まあでもなんか Google の検索で出てきたときに、オルタナティブな答えとしてこういうのもありますっていうのが、
出るの？
目に入る可能性はありますよね。
そうか。でもまあなんか数字がこう書いてあったりとかして上の方にあるやつ。
まあね。
の方が、みんなが支持してる答えだっていうふうにはやっぱり、まあ普通には思うよね。
うん。
で、下の方で1とか2とかしか、こう、アップボートされてないやつは、その上の方にある500とかアップボートされてるやつと同じ時間軸で500対1っていうことではない。
そうね。
にもかかわらず、見た瞬間はさ、わかんないもんね、それはね。だからそうするとね、後から入ってきた意見はね、1個か2個しかライクが来てなかったらさ、500の方が全然こうみんなが支持してる正しい意見なんだっていうふうにやっぱり思うじゃない？
うん。
昨日書いたばっかの意見なのかもしれないし、一番下のやつが。で、一番下のやつが本当は一番正しい意見の可能性があってもね。
うん。
なので、なかなかここ後から書くっていうのは、もうすでに来た質問に対して答えるっていうことは、インセンティブがあっても、すでに答えられてて、多くの人がこう、賛同してる、いいって言ってるところに、それは違うっていうのはなかなか書けないよね。
うん、確かに。
って気がするんだけど。
あるかもね。
うん、僕はいくつか違うとか思ったことあったけど、ここが今から言ってもしょうがないだろうなと思って。うん、まあ、あと、僕はひらがなしか書けないから、そんなとこにひらがなだけで書いたら、誰かみんな怒られるだろう、読みにくいから漢字で書けって、怒られるだけだろうなと思って、なので書いてないけど。まあ、漢字で書くというのは、まあ、ああいう場でにおいては、まあ意味があるんだけどね。その、読む方の効率を上げるっていう効果があるじゃない？
そうだね。
読む、書く方が頑張って時間をかけて圧縮することで、読む方の時間を節約するっていう意味があって、
はいはい、
読む人が多ければ多いほど、漢字をたくさん使って書くということそのものには意味があるっていうふうには僕は思ってるわけ。
うん。
で、実際アメリカ英語の本と日本語の本だったらさ、ほぼほぼ日本語の本の方が薄いもんね。
うん。
うん。やっぱり読む時間が日本語の方が圧倒的に早いんだよね。
うん。
うん。だって読める。だってその、厚さがそもそもさ、1.5 倍とか違ってたらさ、どう考えたってね、日本語の方が読むのが 1.5 倍早くても普通だしさ。
うん。
ね、英語を読む人の方がページをめくるスピードが日本の人よりも2倍も早いなんてことはないんで。なので、漢字でとか混じって書けて圧縮して書くっていうことそのものは実は読む人がすごい努力、書く人が努力をすることで読む時の、読む方の手間を省いてるっていうのがあるので、
ね、
たくさんの人が読む、だからクオラとかに書く場合はさ、たくさんの人が読むわけだからさ。なので、僕が一人犠牲になって、ことえり入れて、漢字ある日本語書いても、それはそれで意義のあることなんだけど、
うん、
めんどくさいので、できません。
そうね。あれ、今もことえりって名前なんかな？
わからない。
あのね、会社の Mac には Google のやつ入れてなくて、デフォルトの日本語変換を使ってるんだけど、まあたまにしか使わないからね。
うん。
デフォルトだとすっごい重いんですよね。
そうなん？
なんかライブ変換っていう仕組みが入っててさ。
うんうん。
要は、今までのやつみたいに、こうに漢字にするときに確定しないで、こうタイプしていってスペースを押すと変わるんだけど、またその続けてタイプしていくとまた変わるみたいな。
うんうん、
そういう風になってるわけ。それがね、それオンにしてるとね、どんどんどんどん重くなってくるの、タイプしていくと。
あ、そう。
うん。
そうなんだ。一回だけそれが出たときに、2年ぐらい前に使ったときにすごいいいなと思ったけどね。
うんうん。仕組み自体はいいと思うんだけどね。
何にも、僕はまあ変換がするのが嫌いだからさ。変換をするのも確定するのも嫌だから、だから普通の日本語変換は全く使えないんだけど。SKK とか使えとか言われるけど、まあ、めんどくさいんで、何もしてないけど。それがだからあの新しいバージョンだとさ、何もしていかなくてよくて、ただタイプしてスペースどんどん押していけばいいだけだからさ。
そう。
うん。いいなと思ったんだけどね、それは。まあ、常用してないからわかんないけど、いいのかどう、うんうん、どうなのか。
そうなんですよ。まあ、で、今はだからそれちょっとオフにして、トラディショナルな。スペースで変換してリターンで確定っていう風にしてる。まあほとんど日本語を打たないんでね、会社の PC では。
そうね。 確定でリターンっていうのがもうおかしいんだけどな、そもそも。リターン押したら、鮮度しちゃうじゃん。
うん、まあね。
だから。
あそこの、そう、ハンドリングがむずいよね。
シフトキーを押しながらリターンを押さないと鮮度しないとか、そういうわけのわかんないオプションとかさ。
うん、うん。スラックがそうなってるかな。スラック日本語版にするとデフォルトが変わるんですよ。
ああ、そうなんだ。
うん。リターンで開業になるはず。
で、送信するときはシフトリターン。
シフトリターン。そうそう。
うん。まあ皆さんそれでいいと思って日本の人使ってるから、それでいいんでしょうけど、もう僕には耐えられないな。そんなのは。リターンを押したらもう飛んでってくれていいって感じだけど。
うん。
何の話だそれ。
クワラの話をしてたんだな。ああ、ミートアップの話をしてて、ケンが来たっていう話をしたんだ。こう、辿るのが大変だ、
ね。ミートアップでもまあいいじゃん。250人も来るんだったら、時々やった方がいいじゃん。
そうなんですよね。まあ、っていうことを多分前回も思って、それから3年ぐらい、4年ぐらいやってなかったんだけど。
250人来て、それ何全員有料なの？
あ、だから半分、120人ぐらいが有料で。他の120人も、まあ、有料っちゃ有料。あの、サポーターになってる人なんで。
うん。
今までお金を払ってくれていた人ですね。
うん。でもさ、まあ、サポーターも含めて、全員からお金取って、同じだけお金取って、ただサポーターの方が先に枠に入れるっていう風にするとかして、それで来た人だけ T シャツ配った方がいいと思うよ。
そうね。そういうのを、まあ、次はやりたいね。今回は時間なかったんで、グッズは、オフィシャルのグッズは作んなくて、
うん、
あの、オーガナイザーやってくれた人が自分で作りたいからっていうんで、勝手にシール作ってましたけど。
もう、本当にロイヤルだな、もう。
すごいっすよ。あの、他にもなんか来て、あの、こういう、なんだろう、受付のところに置くものを作れますけど、どうですかとかいっぱい来て、すごいなと思って。でも、あんま受付てるとなんか申し訳ないんで、断りましたけど、今回は。
すごいね。
まあ次回は T シャツとかそういうものを作って、で3000円とかね、ぐらいにして、それがいいですね。
まあもしくは来た人だけに向けて販売するとかね。
うん。
そこで。いらない人もいるだろうけど。
いや、それはありだと思う。っていうか、そうしないとやっぱ T シャツ販売、ちょっと日本でやり方わかんないんですけど、
うん、
まあ作って納品してなんか送ってとかね、まあ自分でやると超面倒だし。
そうね。
やってくれるそのなんかティースプリングみたいなサイトもありますけど。
まあね、路地を考えるとそこで渡していくっていうのはちょっと無理なんで。
うん。
うん。何らかしらの、まあ路地はどっかを使って。
そう。
でもまあ来た人だけに売るとかね。
そうですね。
そうすると一応、それのミートアップ2019とかさ。
はいはい。
どっかに書いてあれば。
ああ、そうなんですよね。
ね。T シャツもね、いつ買っても同じとか、いつでも買えるんじゃ意味ないからね、T シャツは。
そうなんですよ。やっぱ限定感欲しいですよね。
限定じゃないとダメだからね、T シャツは常に。
ロゴとか、その、メッセージとかも、毎回毎回違うやつにして、
うん。
そのエピソードのタイトルの人気あるやつとかを、
うん。
やるっていうのは話出てますよね。
うん。いいね。
うん。まあそんな感じなんで、ちょっと今回はその、会場を抑えてからやるまで1週間、2週間でできて、まあいろんな人に手伝ってもらったんですけど、まあやり方は分かったんで、
うん、
こういう感じでやればできるんだなっていうのは分かったんで、割とまあ近いうちにもう一回やりたいかなっていう気はしますね。
1週間でできるの、まあすごいな、
うん。
メルカリすごいな。メルカリにまあそういうロイヤルな人がいるっていう。
そうなんですよ。メルカリに前ずっと聞いてるリスナーの人がいて、
うん、
新入社員の人が手伝ってくれたのと、受付もだって六本木ヒルズの森タワーの下にブースを作ってもらって、
うん、
そこであのチケットのチェックインとかをしたんですよね。
あのなんかそこのなんか広いところ、地下鉄のなんか、
そうそうそう、
乗り場みたいな、乗り場っていうかよくわかんないけど、
うんうん、
うん、あんなところでそのことすんだ、すごいな。
で、しかも、なんか、250人を1時間、ってか30分、40分ぐらいで入場させなきゃいけなくて、これ無理じゃねって言ってたら、なんか、あの、じゃあ、ブースの数を増やしますって言って、なんか、森ヒルズに寝ごるかお金払うかするとブースの数を増やせるらしくて、すごいなっていう。
すごいね。ボールドだね。
お金を投げて解決するっていう、
さすが、ね、
ボールドな解決方法ですよ。
すごいね。確かゴーボールドだったよね、確かね。
さすが会社のモットーだけあるな。
ねえ、さすがだね。
ええ。
いい社員だな、そいつは。
しかも同じ日に、メルカリの別フロアで、アンドロイドデベロッパーミートアップみたいなのやったらしくて。
へえ。
なんか。
ハクはそこに出てたの？
ん？ハクはね、うん、はしごを知ってたのかと思いきや。まあ、イベントやりたい人は、メルカリさんに相談するといいかもしれませんよっていう、告知でした。
うん、今度、次のミートアップは僕も行こうかな。僕も実は行けたんだけどね。
まあ、ぜひお願いしますよ。う
ん、なんか、ミートアップがどうとかって言ってて、なんか、その後日、なんか、ケンが写真貼ってみて、ああ、そうか、先週だったんだ。行きゃよかったな、じゃあ、ってちょっと思ったんだけど。
本当だよね。
うん。
それ、もう、調整が必要だけど。
うん。まあ、来週って言われれば、行こうかなと思うね。
あ、本当？
うん。来週、日本で、ミートアップあるから、どうって言われたら、あ、そう、じゃあ、来週か、行くか、って、思うかもね。
ああ、タイミングだね。
うん。まあ、来週だから、来週、そんな急には無理だよってことは、そんなには別にないから。ね。明日、リビルドどうって言われても、それが無理じゃないのと同じぐらい別に。あ、そうね。うん。まあ別に何もないからいいよっていう。
いいね。それはぜひだね。まあフライト取っとくから勝手に。
うん。
チケット用意しとるんで。
うん。来週、何時の、何曜日の便でって言って。うん。あ、そうかって。
こういうのはだから日本でやるのがやっぱ良くて、まあこっちももちろんできるけどさ。
うん。
こっちだと会場を抑えたりするのがもうやったら大変なイメージ。
うん、そうね。
抑えるのも大変だし、なんかいろいろリーガル的な、
うん、
なんか事故が起こった時の責任がどうとかあるでしょ。
うん、まあ人数が多くなるとそういうのはあるのかもね。
あのこの間誰だっけ、フィルシラーがさ、
うん、
ATP に出てて。
うん、
もう何年も前のマックワールドエキスポの、iMac かなんかのデモするときに、あの Wi-Fi の説明するときに、こう、スティーブ・ジョブスが出てきて、フィル・シラーがこっから飛びますって言って飛んだっていうイベントがあったじゃん。
うん、あったね。
あの時はだから飛んで怪我したらどうするっていうのを、会場には、会場を訴えませんっていう誓約書にサインしろって言われたらしいんだけど。
そうなんだ。
フィルシラーはそれサインしなかったよね。
うん。
あの、それで事故ったら、うちの遺族がアップル訴えるから、
うん。
これにサインする必要はないって言って、
うん。
しなかったらしい。っていう話を ATP でしてた。
ああ、そう。最近？いつ？
うん。この間、1ヶ月ぐらい前かな。
うん。ATP ももう長いことずっと終えてないな。
うん。
オーディブルのね、やつがちょっと多すぎてね。こう、なかなか、聞く時間が足りない。
うん。
あの、前も言ったけど、アンドリュー・ヤンっていうさ、あの、人が、UBI を提唱してる人？
ユニバーサル・インカム？
そう。
うん。
ユニバーサル・ベーシック・インカムっていうのを提唱してる、あの、デモクラットのキャンディデートの人が出してる、うん、War on Normal People っていう本があって、それを聞きたくて、それも8時間ぐらい。で今はピート・ブティジェジの出した本を聞いてるんだけど、それも9時間ぐらいあって、それを聞き始めたね。ティム・クックも本出したじゃない。
うん、出したの見てないな。
先日かな、5月1日だ2日とかそのぐらいだと思うんだけどさ、ティム・クックがまた本出してさ、
うん、
それも入ってるんだけど、それも9時間ぐらいで、それもいつ見るのっていう話だし、全然時間が足りないんだけど、どんどん溜まってっちゃうんだけど。
うん、
ずーっと聞いてるよ、もう本当に何かを。
うん、
前言ったそのアナンド・ギルハラダスのウィナーズ・テイク・オールってやつも、これも8時間ぐらいだったし、
うん、
前これも言ったと思うけど、あの、ダボス会議でなんかタックスを、ね、フィランソロフィーじゃなくてタックスを取るべきなんだ、金持ちからは、とかって言って、みんなから、 すごい目で見られてたラトガー・ブレグマンっていうオランダのヒストリアの人のユートピア・フォー・リアリストっていう、まあ、タックスを使って、ね、もっと取ってやるべきなんだっていう話も、それも8時間ぐらい聞いて、みんなだいたい8時間か9時間なんだよね。
うん、
8時間とかだとまあ1日かければ聞けるけどさ、無理でしょ。ちょっとずつしか進んでいかないからさ、なかなか難しいよ。
ね。
2時間ぐらいのね、ポッドキャストでも一発で終わんないからさ、僕。まあ、歩く時間を増やせばいいのかもしれないけど。
聞く機会がね。
うん、
最近は僕はお風呂で聞いてるかな。
お風呂で聞けるの？
うん、あの、ヘッドホンでね、ヘッドホンっていうか、エアポッツみたいなやつつけて、それで、あの、シャワーとかをする前に、うちの場合はさ、あの、なんていうの？別ではないからね、シャワーと湯船が。
変わってんね。
どう説明すればいいのかな。アメリカでは普通だと思うんだけど、その、あ、一緒っていうのは、あ、一緒っていうかさ、まあ日本みたいに分かれてるわけじゃなく、
うん、
湯船があって、その上にシャワーがある。
うん。え、それが普通じゃないの？
アメリカでは普通だと思う。アメリカでは普通だと思うんだけど、
うん、
一応説明したわけなんだけど、
うん、
僕は最初だから湯船にお湯を張って、で、30分とか40分とか本読んだりとかして、でそれを抜いて、後でシャワー浴びて、出るのね。僕の入り方としては。
ああ、そう。
その最初、うん、その最初の時に、音楽を聴いたり、音楽を聴いたりとか、本を読んだりとかしてるわけ。
水をどんだけ使ってんのよ。
いや、使ってないでしょ。
水を溜めて、その後またシャワーなんて。
え、どういう入り方が正しいわけ？
で、そのままシャワー、ジャーってやって、そのまま入って、頭洗って、体洗って出てくる。
ああ、湯船に入んないってこと？
湯船入んない。
ああ、そう。まあ、それはね、シャワー浴びるだけの時はもちろんそうだけど。
だって、もともとさ、あれじゃない、風呂が浅いじゃない？
浅いね、うん。
ね、日本の風呂みたいにさ、肩まで、もう首まで、こう、ね、じっくりこう、暑いのにこう入るっていう感じじゃないじゃん。
それは難しいね。僕はでも背低いから、足伸ばしてもギリギリ肩まで入れるかな。背高い人は無理だと思うけど。
でも、なかなか厳しくない？
うん。ちょっと厳しいけどね。
日本だとね、日本だとこう、体育座りしてもさ、入れるけどさ。
そうそう。体育座りは無理だね。うん。膝が出ちゃうんでね。
うん。普通にこう、湯船張ってやっても、足、膝全部出ちゃうから結局。
そうそうそう。
もう、シャワーしか入ってないけど。
まあ僕はそれで、ポッドキャストとかを聞いてるね。まあ30分ぐらいは聞けるんで、いいかな。
なるほどな。
シャワー浴びてるときはさすがに、聞いてないけど。
シャワー浴びてるときにも聞けるといいんだけどなと思うんだけどね。
まあ、防水だったら、まあ、技術的にはいけるはずだけどね。
うるさすぎない？
髪洗ってるときに耳に入ってるっていうのはなんか嫌だね。気分的に。
もうなんか、髪洗ってるときはまあ 100% 無理だにしても、体洗ってるときでもなんかシャワーの音が。
あ、まあね。
バチャバチャバチャバチャうるさくて。
耳に入れないタイプの、なんか防水の Bluetooth スピーカーとかあるけどさ。
うん。
お風呂用のやつ。でもそれもな、その音で消えちゃうよね、シャワーの音で。
うん、な気がする、うん、ちょっと聞く時間の捻出がね、車の中で聞くぐらいしかないし、車乗ってる時間も1日20最高でも20分25分ぐらいかな、しかの車乗らないから、それ以上なかなか聞けないんだよね。帰ってきて聞くっていうのもなかなかね、家にいる時に聞く時間を作ればいいのかもしれないけど。
そうだね。
うん、
オーバーキャスト使ってんだっけ？
最近はオーバーキャストを、ポッドキャストはオーバーキャストに戻ったね。
オーバーキャストは一応なんかウェブプレイヤーがあるんじゃないかな。
そうそうそう。だからね、時々ね、なんかあれなんだよ。ATP とかグルーバーのやつとかは、そのリンクで、オーバーキャストのリンクが時々 Twitter とかで見ると、それクリックして聞くっていうことはできるね。
うんうんうん。
うん、まあそうね。それを聞くっていうのが時々あるくらいで。まあでもパソコンの前にいるときはなかなか聞くのは難しいな。
うん。
夜になると、最近 YouTube でさ、チンジャーロースをずっと延々と作ってる動画とかを見たりとかして。
ああ、そう。
最高だよ。
それは、まあいいけど。食べたくなるじゃんだって。
食べたくなるよ。すごいなぁと思って。僕のお気に入りはね、チンジャーロースと、あとお好み焼き。
うん。
うん。 お好み焼きを延々と作ってるやつとかも素晴らしい、ね。あれ食べたいなーって思って。たこ、ずーっとお好み焼きを延々と作ってるの。ジャパニーズストリートフードとか言って。なんか、外人が、こう、撮ってるんだよね。延々と。
あ、そう。
うん。で、なんにもこう、解説もなんもなくさ。ただ、外人目線で。だから外人読んだ、完全に日本の人が、日本人が見ても多分ね、そんな面白くないかもしれないけど、完全外人目線で、外国から来た人が、こう、敵屋だったり、どっかでお好み焼きを外でこうずっと、すんごいたくさん、ものすごいたくさんの量をさ、ガンガン作ってるっていうのを、ただ15分ぐらいずっと同じところからただ撮ってるだけっていう。そう、延々と見てるのがね、楽しいんだけど最近は。それの時間がね、1時間ぐらいかかるんだよね、1日。
うん。
うん。なので、なかなかいろんなことはできないっていう。まあ、こんなもんかな。
うん。
こんなもんかな、もうクソもなんもないけど。なんもないけど、別に。
うん。
何か、何のテーマで話したんだっていうのも別にないんだけどさ。
うん。まあ、いいと思いますよ。
うん。まあ、ちょっと最初の話の、安倍首相のやつはちょっと心がこもってない感がちょっとあったから、あれ、それだけちょっと言っとこう。
どういうこと？
安倍首相がね、その、退位する、その、
読んだやつね。
条項に、そう、読んだやつがね、一度もこう、前を見ずに、ただずーっと下を見て、ただ、棒読みしてるだけっていう。
うん。
うん、なんかちゃんと読めてるのか読めてないのかもよくわかんなかったけど。
ね。
あれだけちょっとなんか、残念感がちょっとあったなぁと思って。うん、でもそれ以外は、美智子さんを、ちゃんと、ずーっとこう、いつも、静かな感じで。
うん。
そういえば、あれだね、金城天皇の話し方はすごい、ちょっとこう、あ、新しい天皇だなっていう感じがするね。
ああ。
今までのさ、だってさ、その上皇が天皇だった時はさ、もう少しゆっくり喋るじゃない？
うん。
まあ、年齢もあるだろうけどさ、すーんごいゆっくり喋るからさ、それが急になんか若々しくなって力強い感じになって。
確かに。
天皇元気になったなーっていう。そういう感じがした。これから令和頑張っていきましょう。
はい。
何をやっていくのかわからないけど。
やっていきますみたいな感じになって。
平成終わって。これでもうね、昭和っていうんじゃなくてもう、平成っぽいっていう。
ああ、そうだね。
うん。平成、昭和を知らない人たちも、バカにできる時代が来たっていう。
平成のノリだって言われるようになるからね。
ね、言われるよね。
うん、
超平成っぽい。僕よく考えると平成あんまり日本に、平成の半分以上日本にいないんだよね。
確かに。
97年にアメリカ来てるから。
うん、
今、平成って最後何年まであったの
?30 年 ?31 年今年が31年かな
?31 年か。
うん。
31だったんだ。すごいじゃん。ぴったり5ビットで足りたってことだ。
確かに。
よかったね、31だったらね。
うん。
うん、7年、ん何年からあれ、89年だったかな
?89 年、そう。
だよね。だから僕は8年ぐらい ?8 年、9年ぐらいか。
うん。
3分の1ぐらいしか平成いなかった。3分の2、残りの3分の2の平成は全然知らないけど。
うん。
楽しみだね、令和。
そうね。じゃあ、謎ですか？
はい。
はい。まあ、あんまりショーノートもね、ないと思いますけども、リンクはリビルド FM スラッシュ238-238にありますんで、お願いします。では、以上です。広島さんでした。どうも、ありがとうございました。
お疲れ様。